はいと、こんばんです。ですね、今日はですね、前に、リクをいただいたので、やりましょうかというところで、今日は、教えていただいたそのサイト、呪われる話、危険な話というサイトですね。その、サイトからですね、適当に、てか以前その読んだことのある話っていうのも、うん、昔自分やってたことあるので、そのあるんですけど、だからまあ全部ではなくて適当にピックアップして、読もうかなと、はい、いうふうに思います。まあなんかすごい長いのはなさそうな感じ。てか、別に全部見たわけじゃないんですけど。なので、ちょっとわかんないんですけど、まあ、適当にやります。もう、いつも通り、初見で、ほぼ。はい。で、まあ、リクいただいたんで、ありがとうございましたというところで、まあ、聞いて、いるかちょっとわかんないですけど、まあ、タイミングはありますんで、はい。じゃ、ジーターレス読みで、553、おっちゃんもつと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、今日もまた面白そうな話だな、楽しみにしてるよと、まあ、ありがとうございます。まあ、リクいただいたんで、まあ、面白いよというところで、教えていただいたんで、面白いと思うんですけど、で、554、おっさんこんばんはと、まあ、おっさんじゃねえんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。で、555、おじびゃーん、こばばと、まあ、とりあえずこんばんはと。まあ、おっさんじゃねえんですけど。で、556、おっちゃん来た、こんばんは、今日は聞けると。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。ありがとうございます。はい。まあ、なんか、書いてあるのは、ここのサイト書いてある、まず一番上に書いてあるんですよ。警告っていうのがピカピカ光ってて。ここでは恐怖&不思議の中でも特に、読むと呪われたり、不可思議な現象が発生したり、何か危険なことが起きる可能性が高い話を置いていますと。当然のことながら全て自己責任でお読みくださいと。読者に何かよからぬことが起きたとしても、管理人は一切の責任は負いませんと。ということなので、まあ自分の配信を聞いて、まあ、何か起きたとしても俺のせいにしないでくれって話です。はい、とりあえずそういうことで、自分も別にそのここのサイトのせいにはしませんので、聞いてるくださってる方も、聞いたからなっちまったっていう風にはしないでくれって、まあ、そういうことですね。はい、で、557、ジータレスミ、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃねえんですけどこんばんはと。で、558、おちゃんと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、リクに答えてくれてありがとうと。あ、リクして、くださった方ですね。ホラーテラーとどっち読もうか迷ったんですけど、ホラーテラーでちょっとなんだろう、これだなっていう話がちょっとパパパって見た時に見つからなかったので、じゃあこっち行こうかなみたいな。せっかくリクいただいたんで、やろうかなということですね。で、559、放送中に師匠シリーズ新作10日あるといいねと。放送中はないと思うし、っていうかあのペースおかしいっていうぐらい早いから普通ないと思うんですけどね。で、560、休日の夜おっちゃんの声を聞ける幸せと。まあおっちゃんじゃないんですけど、ありがとうございます。で、561、音読してる人が全部背負い込むしねと。ああ、こういう話は、あ、じゃあ大丈夫ですね。聞いてる人がなんかなるってことはねえとね、分散するみたいなことはないわけです。うん、で、562、おっちゃんこんばんですと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはです。はい。じゃあ、行きましょうか。適当にっていうことで、まあ、これ、あから、まあ、あ、赤、サータン、何の順番で並んでんのかな。あ、そうでもないや。全然違うな。3番目で両面スクナが入ってるから違うな。ということでですね、適当に上から、行きたいと思います。じゃあ、アステカの祭壇っていうやつから行きましょう。じゃあ行きましょう。アステカの祭壇。前にある番組の心霊写真のコーナーを担当してた時のことです。 ある時、共通の特徴がある数枚の心霊写真を取り上げたことがありました。撮影者も日時も場所もバラバラな写真なのですが、それぞれに幾何学的な形の赤い光が映り込んでいます。写真の向きを変えると、そのいずれもが同じ台のような形になり、鑑定者はそれをある残酷な儀式に使う台だと鑑定しました。番組終了後、局にじゃんじゃん電話がかかってきました。その中にはいわゆる霊能者の方からのものが含まれていました。彼らの言い分は先日見れば同じ内容で、いわく何というものを放送するんだ。詳しい話は誰も聞かせてくれません。ただ口を揃えたかのように、二度と放送するべきではないと。その一方で、番組宛には同じような光の映り込んだ写真が続々と送られてきました。これはただごとではない。そう思った私たちは、一連の写真を手持ちの霊能者に片っ端から見せて回りました。しかし皆が揃いも揃って、関わるのは嫌だと断ります。しつこく食い下がると、そのうちの二人が渋々といった感じで口を開きました。この時期に日本での祭壇がこれだけ多くの写真に写っていることがやばい。こんな心霊写真は見たことがない。ありえない。何が起こっているのか、正直怖い。録音は止めていたのですが、確かこんなニュアンスだったと思います。ぶっちゃけると、最初に放送した写真は実は鑑定者から持ち込まれたもので、要するにあの日のコーナーは作りに近い構成でした。そこで鑑定者に詳しい事情を聞こうとしたのですが、案の定この件にはもう関わりたくないの一点張りで、最後にはこの話を匂わせただけで3日ほど一方的に音信不通となりました。今のところ私たちには何も起こっていませんし、番組も続いています。ただ写真は未だに送られてきているそうです。しかもその数は一向に減っていない。以上。はい、アステカの祭壇でした。で、次行く前にジータレス読み、どこまで読んだっけこれ、562読んだっけ。おっちゃんこんばんですと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で563、新作投下されるまで朗読把握と言ってねっていう。で564、自己責任って書いてあると、さすがにいつもよりリスナー少ないねと。まあなんか言われ、まあそこまで本気の人がどれだけいるかっていうのもあるんですけど、まあネットなんでわかんないんで、一応ね、なんかなんてこと、なんてものを聞かせてくれるんだって人が出てきたら嫌なんで、ネットね、ネット上だと分かりませんからね、そういうのは。だからとりあえず乗っけといたんですけど、まあいいです。あのそれでも多くの方に聞いていただいてるんで。で565、 USO、 嘘とアンビリ、どっちが先だったっけと。覚えてねー。でもアンビリーバボーって結構長い気がするんだけどな。まあいいや、ぜひ調べてください。じゃあ、次行きましょう。アシュラさんっていう、題名、自己責任でお読みくださいって書いてあります。じゃあ行きましょう。アシュラさん、今年の3月の終わり頃だったかな、俺はいつものように更新を楽しみにしながらシャレコアまとめサイトを見ていた。その時俺のおじさん、オカルト好きが家に遊びに来てて、一緒になって、へえこんな面白い話がたくさんあるんだと楽しく見ていた。ちょうど投票ランキングを見ていた時、ちょっと止めて。画面の下にスクロールさせる俺におじさんが言った。この両面スクなってのを開いてくれる？俺は言われるがままカーソルを持っていきクリックした。ああこれね、あ違う、ああこれね、去年ちょっとは話題に上がった話で、最後なんかちょっとスレがパロディ化して。ちょっと黙ってて。いつもは優しいおじさんが、珍しく険しい表情で言った。黙って真剣な表情で両面スクナの話を読んでいる。 10分から15分は経っただろうか。おじさんがようやく口を開いた。似てる。え、なんと。今日は高明、俺の親父でおじさんの弟と涼子さん、母偽名は旅行で帰ってこないんだろう。うん、まあ。じゃあ酒でも飲んで何かつまみながら話すか。あの二人がいたらまた変な話ばっかりしててうるさいからな。そう言うとおじさんは瓶ビールとチーズを勝手に冷蔵庫を開けて持ってきて話し始めた。俺の実家が神社なのは知ってるだろう。出雲大社系、西日本で場所は勘弁。それでな、自陣祭とか時々頼まれるわけじゃない。その時の俺んちの決まり事としてな、その土地に骨や死体があった場合の自陣祭のやり方があるわけね。他の神社もやってるかどうかは知らないよ。まあ詳細は省くけど、とにかく慎重に対処せにはいかんわけよ。割と近代の骨や死体ならまだいいんだよ。いや、よくはないんだが、問題なのは古すぎる骨とか即身仏の類ね。遺跡などの多い地域は古代の骨は結構出るし、即身仏もごくごくたまに出たりする。完全な保存状態の、完全な保存状態のはまずないけどね。そこで俺の親父の話なんだけど、終戦からちょっと経ったくらいの頃ね、とある豪商から土地を整地していたら変なもんが出てきて気持ち悪いから来てくれって言われたのね。それで行ってみると、その豪商の家の大きな蔵に通された。ちょうど棺桶サイズの木箱が置いてあって蓋が開いてたんだって。こんなもんが出てきてな、気色悪いったらありゃせんと豪商の言葉を耳にしながら親父は木箱の中を覗いたんだ。アシュラさんやないか、親父は叫んだらしい。中に横たわっていたものはまさしくアシュラ像のような干からびたミイラだったらしい。まず通常の人間のミイラを思い浮かべてほしい。その顔の左右両脇に別の人間の切断した首を二つを縫い付ける。そして左右の脇腹にこれまた切断された別の人間の右腕2本、左腕2本を縫い付けてある。そんなおぞましいミイラだったんだ。まだあったんか、こんな腐れ下法が。親父は真っ青になりながらも急いで木箱の蓋を閉めたんだ。そして見せ物にしたらどうかという豪商の提案を激怒しながら一喝し、強欲な豪商がどうしても譲らないと言い張るので、俺が金払ってでも引き取ると言い、結局大枚はたいて買い上げたんだ。そしてあの腐れ朝鮮人がと叫んだらしい。ん？どういうこと？あまりに恐ろしく現実離れした話に聞き入っていた俺はようやく質問することができた。もう瓶のビールはあと4分の1ほどしか残っておらず、俺は代わりを冷蔵庫から持ってきた。ん？ああ、ありがとう。そうそう、それでな、さっきの両面少なって話に物部天国って出てきたろ。時代的にも違う人物とは思うが、親父の生きていた時代に金星羅って在日朝鮮人がいたらしいんだ。天海教ってカルト教団作って細々と活動していたらしい。あ、こいつがとんでもないやつで、教団の教えとか偽って信者たちと乱交したり大金巻き上げたりするわけで、まあ小物っちゃ小物だったらしいけどね。それでもこいつの先代か先々代の教祖が本物だったらしく、いろんな呪法のかけ方とか書いて残した経典があったらしい。その中に人工的に即身仏を作り出し呪いの道具とする方法みたいなのがあって、それがさっきのアシュラさんってわけなんだ。親父がなんでそんなに詳しいかというと、親父の妹がこのカルト教に感化されてしまって連れ戻すのに苦労した時期があったらしいんだ。それで金星羅ともゴタゴタがあったわけね。でもそんな教団も教祖も聞いたことないな。そうだろう。でも本当に小さなちんけな教団だったらしいよ。信者もほとんどが在日朝鮮人とか中国人だったらしい。そのくせやってる呪法とかが危険なものばっかりだったと。だいたいね、どの宗教や邪教の秘術とか呪いを見てもね、両面少ないアシュラさんみたいな生命を冒涜するような呪法呪物ってのはないんだよね。悪魔教でさ、赤子とかを捧げるのはあるらしいけど、それは一応太古や中世からの伝統であって、このスクナとかアシュラの類は完全に個人で勝手に考えた思いつきのような気がするんだよね。 ってるというか、逆にそういう素人考えが凄まじい怨念を発する危険なものを作り上げたんだろうね。それでそのアシュラさんはどうなったの？親父もほんと頑固で昔気質なところがあってさ、アシュラさん引き取った後朝鮮近海の海に捨ててやるとか言い出したらしくてさ、この頃金星らは消息不明だったらしく、ほとんど腹いせだよね。朝鮮半島に持ち込むにしても検問や入管でそんなミイラ通るわけないし、それで少しでも近くの海にって。今思えば親父もちょっと狂ってたのかもな。それで知り合いの漁師に頼んで船出してもらったらしいんだけど、そのアシュラさん積んだ船が今の慶州の西の沖で沈んだらしいんだ。ああ、もちろん親父は船には乗ってなかったよ。それが今から約50年ほど前かな。で、わからずじまいと。他にもどこかにそんなミイラがある可能性ってあるの？わからんね。親父もアシュラさんの件以来そういう情報には神経を尖らせていたらしいけど、とうとう新たなそういう作られたミイラの情報は入ってこなかったらしいよ。で、これは完全に俺の推測というか妄想に近いかもしれないけど、去年の春頃慶州の西方沖で大地震があって、 F 県をはじめ慶州各地にも違いが出ただろう。ああ、あれは怖かったな。 CD ラックとかめちゃくちゃになって、あと最近慶州発の韓国行きの高速船や慶州西方沖を走る高速船にクジラのような生物がぶつかるってニュースが多いだろう。怪我人も多数出て。あったね。あまりにもぶつかる数が多すぎるよね。アシュラさんが沈んでる慶州西方沖と何か関係があるのかな、なんてな。まさかまさかね。あと日本神話にもさ、天津神、国津神ってのが出てきてさ、天津神が朝鮮半島か中国大陸からやってきた騎馬民族で、国津神が日本列島の先住民、戦に天津神が勝利して朝廷ができた、あくまでも一説という神話もあるし、7世紀に起きた白村江の戦いや秀吉の朝鮮出兵、さらに近年に起きた戦争と日本と朝鮮の縁婚みたいなものは深くて根強くあるのかもしれないね。以上、アシュラさんでした。はい。で、次行く前に、ジータレス、566カーカカカカって書いてあるんですけど、これは何ですか？これは何の話？これ誰の笑い声？これわからん。水戸黄門的な感じ。はい。で次、両面宿儺、これはね前に読んだ、読んだからね、前に読んだから飛ばそう。次ゲシュタルト崩壊2っていうのがあるんで、それいきましょうかね。両面宿儺は前に陸があって読みましたね。ここのサイトじゃないですけどね。なのでまあ次行きましょう。アシュラマンの笑いなんだ。俺ね、筋肉マンね、微妙にずれてん。ジャンプを読み始めた頃はもう筋肉マンなかったし、ファミコンジャンプで少し筋肉マン知ってるぐらいで、全然知らないんだよね筋肉マン。で、次行きましょう。ゲシュタルト崩壊2、危険ですので自己責任でお願いします。静止している文字をずっと注視し続けると、人によってはその文字がバラバラに見えたり、文字に対する認識力が薄れたりする。中でもゲシュタルト崩壊を起こしやすい文字としては、人弁に昔と書いて借りるが有名である。この症状を起こしやすい人はひどい場合は極度の錯乱状態に陥ったり、精神に何らかの異常をきたすらしい。以上。静止している文字をずっと注視し続けるとバラバラに見えたり、文字に対する認識力が薄れる。しかも借りるっていう字がダメなの？人に昔って書いて、よくわかんないけどそうらしいです。で、次お疲れ、っていうのは これは飛ばします、知ってるし、なんかスレを読まなきゃいけない流れなんで、まあ自分も知ってますしね、うん、なのでこれは飛ばしで、次魂の旅っていう題名、この話は覚悟して聞いてください。人数は最低4人から。円を描くように座り、みんな隣の人と手をつなぎます。そして目を閉じ、心の中で10秒を数えます。絶対に目を開けてはいけません。10秒経つと自然に体が倒れ、ある場所に魂だけが行くんです。そこは真っ暗で、見えるのは光っているまっすぐの道だけです。その道に自分と他のみんなが立っています。誰が先頭になるかは分かりません。先頭になった人はこれから言うことを全て一人でやらなければなりません。ちゃんと覚えていなければ一人としてこの世には戻れないでしょう。光の道をまっすぐ歩いていきます。すると白い着物を着た髪の長い女性がいます。その人は箱を持っているので左手で受け取ってください。さらに歩いていくと竹やぶと石段の分かれ道があります。必ず竹やぶを選んでください。間違えると戻れません。竹やぶを抜けると小さな小屋があります。そして小屋の扉を先頭の人は左手で開け、最後の人は右手で閉めてください。間違えないでくださいね。部屋の奥に箱があります。その箱を右手で開けます。中には切り落とされた小指が入っています。それはキッペイさんという人の小指なんです。小指を右手で取り、先ほど受け取った箱を左手で開け、小指を入れ右手で閉めます。そして部屋を出ます。出るときは入ったときと同じです。しばらく歩き進むと前からカシャンカシャンという足音がしてきます。だんだん足音が近づいてきて、ふと見るとそれは落ち武者です。その落ち武者は自分が歩くと武者も歩き、横に避けると武者も同じ方向に避け、絶対に避けられないのです。まっすぐ歩き、自分と落ち武者がスレスレまで来た瞬間、ふっと通り抜けるんです。その後後ろで武者に切られ叫び苦しむ友達の声がするんですが、絶対に振り向いたり声を出したりしないでください。そのまま進んでいくとおじいさんが立っています。そしてそのおじいさんに小指を渡してください。ありがとうと言ったおじいさんがふっと消えると目が覚め、あなたたちは助かるのです。この話を聞いたあなたの近くには吉平さんが来ています。この話をするときにはみんなに携帯の電源は切るように伝えてください。吉平さんから電話がかかってくるとかなりやばいので、嘘だと思ってやらなかったらあなたの命は保証できません。頑張ってください。以上、魂の旅っていう題名でした、はい。で、次行く前に GWSM568 やってるの今気づいた、おっちゃんバンワーと、まあ、基本的に自分ツイッターに載せてるんで、もしあれだったらツイッターフォローお願いしますって言ってもね、自分が書き込んですぐ気づくかって話もあるんで何とも言えないんですけどまあ、とりあえず一応書き込むようにはしてます。ツイッターの方に。うん、で、次行きましょう。橋の名前っていう題名。俺が先輩から聞いた話です。これはマジです。まず3日以内にあなたの夢に男が出てきます。ひたすら追われますが走ってはいけません。走ったら顔を持っていかれます。逃げている時には後ろを振り向いてはいけません。振り向くと顔を持っていかれます。途中に瀬田荘と名田へがい橋という橋があります。この名前は忘れてはいけません。渡った時に必ず追ってきた男に話しかけられます。男が顔を触ろうとしますが絶対に触れられてはいけません。男の手を払ってください。男がついてこいと言います。ついて行ってください。部屋に入れられますが、ここは走って逃げてさっき渡った橋まで行ってください。そこに子供がいるはずです。その子に橋の名前を言えば目が覚めます。 これを守らなかった場合は男に顔を包丁で削ぎ取られます。気をつけてください。以上。で次行きましょう。次、そうだな、ネタ職人の憂鬱っていう題名。いつもおかいたを見ています。皆さんいろいろと体験されているようで、正直怖いとともに少し羨ましいです。私はそういった霊感とか不思議体験とかは無縁で、皆さんのお話をとても興味深く拝見させてもらっています。しかしずっと見ているだけというのは部外者のようで寂しいものです。なので私も何かできないかなと思い、ネタを投下してみようと思いました。それは廃村に肝試しに行って誰かが行方不明になったので助けてほしいというスレを立てようとしたというものです。もちろん私は怖がりな性質なので話を聞く分にはいいのですが、実際に行くなんてことは考えただけでゾッとします。正直夜道を一人で歩くのも怖いから部活にも入らず帰宅部です。そういうわけで実際にすれ立てする前に、あまりに稚拙な内容だとすぐにネタバレだとバレてしまいそうなので、一応ストーリーを考えてみました。登場人物や廃村の場所、時間帯や周囲の建物等に関しての情報をあらかじめ地図やネット等で調べて手帳に書いておきました。すれ立てはさほど難しくなく、飢えたおかいたの方々がすぐに反応してくださいました。私はそれを見てとても高揚しました。それは自分が主役で物語を見ているという高揚感でしょうか。住人の方には申し訳ないですけど、この時私は時間を忘れてパソコンの前にいました。実際病気と偽り学校もサボって張り付いていました。時折近場の情報を他人を装って書き込むと面白いように反応が返ってきます。嘘か本当か疑問に思いながらも、皆さんを巻き込んで動く物語を見るのはとても面白いです。でも本当にただの冗談だったんです。ただ自分も参加したいと思って書き込んだだけなんです。ある日を境にスレの内容が変化しました。 BB 氏廃村を見つけた。この書き込みで全てが変わったと思います。私は目を疑いました。そんな廃村が本当にあるのでしょうか。もっとも自分が出かけたわけではないので真偽を判断できません。この時私は主役から傍観者になったような気がしました。それは私にとって耐えられないような疎外感です。だから書き込んでしまいました。私、それは55年前に事件があった杉沢村かと。その頃杉沢村はメジャーではありませんでした。地元ネタとして過疎化した村を心霊スポットとして騒いでただけです。当然なんだその村はというレスが返ってきました。私は得意になって地元ネタを改変して書き込みます。どうしても主役でいたかったのです。少なくともこの時間は私にとって唯一の時間でしたから。いろいろと情報が錯綜し、何度目かの探検隊が結成され、ついにデジカメ装備して廃村に突入するというレスがありました。何しろ山の中にあるそうなので、いろいろ準備したそうです。私はワクワクして見ていました。本当に危険な場所かもしれないところを安全な場所から見ることが、何か特別な立場にいるような気がしたのです。秘境探検のテレビを見ているように。しかし突入の書き込みを最後に以降のレスが途絶えました。翌日になってもその翌日になっても報告はありませんでした。スレ住人は釣りかと怒っていましたが、私は胸騒ぎがしてなりませんでした。しかしその翌日テレビで山菜採りの男性が遺体の一部を発見というニュースをやっていました。場所は廃村があったという場所のそばで、山菜採りに来ていた男性が発見したそうです。ワイドショーで取り上げられたので知っている人もいるかもしれません。遺体はひどく損傷しており、少なくとも3人分あるような報道です。バラバラということでしょうか。何かに食い荒らされたような、テレビではクマか野犬ではないかと言っていましたが、行方不明の探検隊も確か3人。 私は自ら煽った結果におののきました。いや、私のせいじゃない。私はただ地元ネタを書き込んだだけだし、何の罪がある。第一、あの3人だという証拠はない。しかし怖くて仕方ありません。どんな死に際だったのでしょうか。もう怖くて岡板に来ることはできませんでした。街を歩いていてもログから私の居場所を突き止めて警察が来るのではないか、誰かが私のことを突き止めてテレビに報告したのではないか。誰もが私を見ているような気がしてなりませんでした。それから一月ほどビクビクして暮らしていました。表向きには相変わらず人畜無害な学生、内心は犯罪者の気分。当然元来小心者の私に耐え続けることなどできません。ある日勇気を出して岡板を覗いてしまいました。杉沢村スレを見たやつが怪奇現象に遭っているという件、探検隊が惨殺され、その後このスレに関連した連中が次々に幽霊や怪奇現象に遭遇したことの発端である、過去私の小手班は出てこい。心臓が跳ね上がりました。それでも読んでいくと、死んだ3人の幽霊がこのスレの話をしている人たちのそばに出現しているというものです。実際見たという書き込みが何件もありました。血濡れで這いずるようにバラバラの体が別の生き物のように転がってくる、泣き叫びながら夢の中で追いかけてくる。真偽は定かではありませんが、中には精神病院に入院したり行方が分からなくなっている人もいるようです。探検隊やその実行者、まとめスレを立てた人たちもこれを機にこのスレから撤退すると書いています。私は主役でありたかった。それは本当です。でも今となっては大勢の中に隠れなければなりません。この話を見た、聞いた、知った人のもとにやってくるという血濡れの幽霊ならば、多くの人に見せれば私の見つかる確率は下がるのではないでしょうか。最後まで読んでくれてありがとうございます。そしてごめんなさい。以上。んで次、さっちゃん、かっこ、あ、違うわ、4番目の歌詞っていう題名。さっちゃんはね、幸子って言うんだ本当はね、だけどちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ、おかしいねさっちゃん。さてこの歌は皆さんご存知、さっちゃんです。この歌は3番までの歌として知られていますが、実は4番があるのです。その歌詞は、さっちゃんはね、踏切で足をなくしたよ、だからお前の足をもらいに行くよ、今夜だよさっちゃん、というものです。これは北海道の室蘭というところで本当に起こった事件を元にした歌だそうです。その事件とは、とても寒く雪の降る夜に起こりました。下校途中の桐谷幸子ちゃん14歳は踏切で遮断機が降りてきていたので、急いで渡り切ろうと思い走りました。しかし雪で線路の溝が隠れていたため、足が溝にはまり足をくじいてしまいました。彼女は必死で逃げようとしましたが、避けきれず電車に轢かれてしまいました。体は胴のあたりでちょうどきれいに真っ二つになり、普通なら即死でした。しかしあまりの寒さで血管が一時的に固まったため、即死ではなく数分だけ苦しみながら生き続けることができました。彼女は腕を立てて這うように踏切の外に出ました。意識がなくなっていく中で、最後まで苦しんで彼女は息を引き取りました。そして彼女は死ぬ寸前までバラバラになった自分の下半身を探していたそうです。そして数年が経ちました。当時のクラスメートの男子があの歌を面白がって作りました。女子はすごく怒って やめさせましたが、男子はそれを聞かず歌をどんどん広めました。しかしその3日後、男子2人は足のない死体となって発見されました。 さて、あなたもメールを読んだからにはただではすみません。3時間以内に5人の人にこのメールを送ってください。最近いたずらメールが流行っていますが、このメールはマジでやばいです。だから強制はしませんが、なるべく回していってください。二度三度回ってきた場合はもう幸子さんに対しては供養、メールを回せば供養になるをしたことになるので大丈夫です。明日あなたの足が無事でありますように。私の足ないの、あなたのちょうだい。以上で、次、角田、角田、どっちだろう、の森の廃屋っていう題名、角田かな。じゃあ行きましょう。あれは小学6年の夏休みのことでした。友人の H と T が角田の森で遊んでいた時、 H が奥の廃屋へ行ってみようと言い出したそうです。当時私たちは角田の森でよく遊んでいましたが、それは道路に面した崖のようにそり立った部分から飛び降りたり、木のつるにぶら下がってターザンの真似事をしたりといったもので、森の中へ入ることはありませんでした。もちろん廃屋があることは知っていましたし、一部の怖いもの知らずの先輩や同学年の子がその廃屋に忍び込んで何かを見たという噂も聞いてはいましたが、まだ日の高い日中でしたが、 T はどちらかというと臆病な性格だったので、やめた方がいいと H に言ったそうですが聞き入れず、結局 H が一人で廃屋に行き、 T は森の崖の上で待つことになりました。H が森の奥に消えてから数分が経った頃でしょうか、突然うわーという叫び声とともに、ものすごい形相の H が森の奥から飛び出してきたのです。ただならぬ雰囲気を察した T は H の先に立って一目散に逃げ出し、2人は死に物狂いで走って近くの寺の境内に駆け込みました。息を切らせながら T が H の顔を見ると、その顔は青ざめ、目はうつろでした。ただ左の頬だけが赤く染まっていたそうです。何も話さない H を心配し、 T は自分の家へ H を連れて行きました。ようやく落ち着いてきた H は廃屋で何があったのかを語り始めました。 H は森の中に入り、廃屋の前へと出ました。その廃屋は壁はボロボロで窓は割れ、もう何十年も人の手が入っていない感じでした。H はその異様な雰囲気にたじろぎながらも勇気を振り絞って引き戸に手をかけたそうです。その時、廃屋の脇から70歳くらいのばあさんが突然飛び出てきて H の手首をつかみました。あまりのことに声も出ない H が立ち尽くしていると、さらに同じ年くらいのじいさんが廃屋の脇から出てきて絞り出すような声でこう言ったそうです。
坊主、ここで何やってるんだ。
そのじいさんの手には包丁が握られていました。すいませんすいませんと H はひたすら謝ったそうですが、ばあさんはものすごい力で握った手首を離さず、じいさんは H の前に回り込んで顔を覗き込んできました。そして突然 H の方を力任せに平手打ちしたそうです。その瞬間 H は目が覚めたようにばあさんの手を力いっぱい振りほどいて、T の待つ森の入り口へ駆け出したのです。翌日、私は学校のプール教室で仲の良かった4人組のもう一人 Y と共に2人からその話を聞きました。 H の話によれば、あれは幽霊などではなく間違いなく生身の人間であったとのこと。あんなところに人が住んでいるというのはにわかには信じがたい話ですが、 T は H の方が赤く腫れているのを見ていましたし、 H がそんなにうまい嘘をつけるとも思わなかったので、私はその話を信じました。ただ T は H が捕まっている間、廃屋の方からの物音や話し声などを一切聞かなかったそうです。森の入り口から廃屋まではそんなに離れてはいないのですが、それからしばらくは角田の森へ行くことはありませんでした。ところが1週間ほど経ったある日、ダイエーの7階で遊んでいた時でした。 H が今度夜にあそこへ行ってみようぜと言い出したのです。 あんなに恐ろしい思いをしたのに、こいつは何を考えてるんだと思いました。今思えばガキ大将的な存在だった H は無様な姿を見られたことが我慢ならなかったのでしょう。 T はすぐに反対しましたが、 Y がやけに乗り気で行こう行こう大丈夫だってと私や T をしつこく誘いました。私も内心は絶対に行きたくないという気持ちでしたが、ここでビビったらかっこ悪いという思いが先に働き、 Y の粘りもあって最後には別にいいよと答えたのです。結局 T は親が夜の外出を許してくれないという理由で参加しないことになりました。その翌日の夜9時半、私たちはサレジオ教会の前で待ち合わせしました。そして自転車をサレジオの前に置き、私たちは角田の森へと向かったんです。昼間でも不気味なこの森、夜に見るそれは表現しにくい異様さを放っていました。魔界への入り口というか、悪霊の巣窟というか、とにかくそれ以上近寄るなという邪悪な意志を発しているように感じました。私はすっかりおじけづいてしまい、やっぱりやめよう、やばいよと言いましたが、 Y と H は聞く耳を持たず、ここまで来て何言ってんだよ、行くぞと崖を登り始めました。すぐにでも逃げ出したい気分でしたが、一人でサレジオまで戻るのも怖かったし、森の前で一人で待っているのもごめんでした。ほとんど半泣きで二人の後を追ったのです。真っ暗でほとんど何も見えない中、手探りで腰をかがめ、物音を立てないようにしながら、私たちは廃屋の前までたどり着きました。私の心臓は早金のように激しく脈打っていました。そんな私をよそに、 Y は一人で廃屋の脇に回り、ガラスのない窓から中を覗き込んだのです。 Y は虚勢を張っていたのか、本当に強い心の強心臓の持ち主なのか、私は信じられない思いで Y の行動を見ていました。言い出しっぺの H でさえ私の横で動けずにいましたから。
なんだ、誰もいねえじゃん。
Y は持参した懐中電灯をつけ、それを私と H の方に向けてそう言いました。
じゃあ入ってみようぜ。
Y はしゃがみ込んでいる私たちの前へ来て引き戸に手をかけました。引き戸がそのボロボロの外見に似合わず、スーッと静かに開いた瞬間をなぜか今でも鮮明に覚えています。 Y が懐中電灯で室内を一通り照らし、大丈夫だ入ってみようと私たちを振り向きました。先に H が立ち上がり、私もその後を追いました。 Y のあまりにも平然とした語り口に、私も H も拍子抜けしたというか、現実感を失っていたんだと思います。 Y と H が懐中電灯で室内を照らし出すと、意外なほど片付いた室内が現れました。というよりほとんど何もなかったのです。部屋の正面奥に置かれた祭壇のようなもの以外は、 Y がその祭壇を照らし出しました。それは実際には祭壇と呼べるようなものではなく、小さな長方形の机の上に、両脇にはカップ酒のコップを花瓶代わりにして、花といっても雑草のようなものを生けたものが置いてあり、その真ん中にお札が立てかけてありました。
ん？ジーンか？なんだこれ、読めねえや
と、お札に書いてある漢字を見て Y が言いました。私もお札の文字を見ましたが、漢字の苦手だった私には読めず、何かお経のようなものが書いてあるのかなと思いました。と、それまで黙っていた H が突然その祭壇を蹴り上げたのです。ガシャンと音を立てて祭壇はひっくり返りました。私と Y がびっくりして H の顔を見ると、 H はひっくり返った祭壇を見下ろしながら、ポツリと仕返しだよと言ったんです。その時です。なんとも形容しがたいゴーといううなり声というか、音というか、とにかく得体の知れないものが聞こえたのは、どこからか聞こえるというより、耳のすぐそばから聞こえるような感覚で、不協和音というか、生理的に不快なものでした。地震が来るときに遠くから地響きのような音が聞こえることありますよね。あの音を人の声で叫んだような、とにかくこの世のものとは思えない恐ろしいものでした。私は声にならない声を上げながら廃屋を飛び出し、暗闇の中を森の出口へ駆け出しました。 Y と H もすぐに私の後を追い、お互いに先に行く者を引っ張り合いながら、我先にと走りました。
何度もくぼみや木の根っこにつまずき、転びながらなんとか崖までたどり着き、崖を滑り降りて森の外へ出ました。サレジオに着くと自転車に飛び乗り、お互いのことなど気にも留めず、とにかく早くあそこから離れたい一心で自転車を漕ぎました。私は無意識になのか家の方へ自転車を走らせていて、このまま帰ろうと自転車を漕ぐ足を早めました。もう他の二人はどこへ行ったのかも分かりません。自転車を必死に漕ぎながら、ずっと私のすぐ後ろを何かが追ってくるような感じがしたのを今でも覚えています。後にも先にもあれほどの恐怖を感じたことはありませんでした。息も絶え絶えに家に着き、両親の寝室に駆け込み、母親の布団に入りました。母親は私の様子に驚き、どうしたの、何があったのと何度も聞きましたが、私はただ何でもないと答えるだけでした。直感的にこのことは誰にも話しちゃいけないと思ったのです。私はいつの間にか眠りに落ちていました。翌日の朝も母親が昨日の夜のことを聞いてきました。私は小刻みに震えていたそうです。私は友達の家から帰る途中に変な人に追いかけられたと嘘をつき、その場をしのぎました。母親は納得したようでしたが、夜の外出は禁止されてしまいました。私がその日のプール教室を休んで家にいると、 Y から電話があり、会うことになりました。 Y の家に行くと H と T も来ており、当然話は昨日の夜の話題になりました。3人が3人ともあの声のようなものを聞いており、 Y は廃屋から出るときに何かに足首をつかまれた感じがしたそうです。その後私と同様に他の2人も何とか無事に家に帰れたとのことでした。私と Y は H になぜ祭壇を蹴り飛ばすようなことをしたのかを聞きましたが、仕返ししただけだよと答えるだけでした。今思えば名誉挽回のためにあの廃屋に行ったのに、 Y の強者っぷりばかりが目立っていたので、 H はここで何かして根性を見せなければと思ったのではないでしょうか。そしてこの話は T も含めた4人だけの秘密にすることを固く誓いました。それからも私たち4人は事あるごとにこの話をしましたが、角田の森へ遊びに行くことは二度とありませんでした。そして時は経ち、私たち4人は卒業を迎えました。T は私立の中学へ進学し、同じ公立の中学へ進んだ私と後ろ後の2人も別々のクラスになり、 Y と H がドキュン系のグループと付き合っていたこともあって、その後私たちは疎遠になっていきました。それから5年後のことです。私が思わぬ形で角田の森という言葉を聞いたのは、高校2年の夏休み、外出から戻った私に母親が、なんか変な留守電が入ってたんだけど、あんたわかる？と言いました。私はすぐにそのメッセージを確認しました。私は東京大学での教授をしております、いうものです。それは50〜60代の男性の声で、電話が遠いのか所々で音声が途切れていて、断片的にしか内容を確認できませんでした。そして次の瞬間、私の体は凍りつきました。 K 君、私の名前の角田の森でのことでしたいことがありまして、折り返しご連絡を、番号はです。そこでメッセージは終わっていました。わかんないな、間違いデマじゃないの？と母親に答えると、私は自室に入り高鳴る鼓動を感じながら、なんとか混乱する頭を整理して、この電話の意味を推理しようとしました。私たち4人しか知らないはずのあの夜のことを、なぜ東大の教授を名乗る男が聞いてくるのか、他の3人が誰かに話したのか、それとも私がつい喋ってしまった中学や高校の何人かの友人から漏れたのか、いや、あのことを知っているあの3人を含めた誰かがいたずらでしたことかもしれない。しかしそんな手の込んだいたずらをするだろうか。何度聞き返しても留守電の声は中年以上の男性の声でした。結局この電話の謎は解明できませんでした。
電話をかけ直そうにも電話番号は一部しか聞き取れませんでしたし、電話帳で東大の様々な学部の電話番号と照合して似た番号を探そうとしましたが、番号のうち4つの数字しかわからないので、それも無駄でした。また先方からも二度と電話がかかってくることもありませんでした。電話があってから1週間ほどは友人、あの3人以外のに当たるなどして真相を確かめようとしましたが、分からず、次第にその熱も冷め、日々の忙しさの中でその電話のことは忘れていきました。それからさらに2年後、再び私は角田の森の一件を思い出すことになりました。浪人時代に予備校の夏期講習で偶然 T に会ったのです。 T と会うのは中1の夏以来でした。一緒に昼飯を食い、昔話に花が咲きました。そしてふと思い出したあの不可解な電話のことを T に聞いたのです。一瞬 T の顔が曇り、お前んとこにも会ったのかとつぶやきました。 T のところにその電話があったのは1年前の夏、つまり T が高3の時の夏で、同じように留守電に録音されていたとのことでした。東京大学の教授とは言っていなかったそうですが、角田の森という単語ははっきりと聞き取れたそうです。やはりその電話も声が聞き取りづらく、電話番号も分からず、再び電話がかかってくることもなかったとのことでした。その時はあまり深くその話題には触れず、変なこともあるもんだなといった感じで話は終わりました。私の話に合わせて嘘をついたのかなとも思いましたが、電話が聞き取りづらかったといった細かいことは T に伝えていなかったので、おそらく彼の家にも似たような電話があったのは事実でしょう。2週間ほどの夏期講習の間、毎日 T と会い、最後に大学に入ったらまた遊ぼうと私たちは別れました。私は無事大学に受かり、忙しい毎日を送っていました。そして私が大学3年の夏、 H が死んだのです。自殺でした。当時 H は下北沢の近くで一人暮らしをしていたのですが、そのそばのマンションから飛び降りたそうです。深夜8階の手すりを乗り越えて飛び降りたそうで、翌日の朝、給水タンクの脇に横たわっているのを管理人に発見されました。私と T は連絡を取り、2人で通夜に出席しました。その席で H と仲の良かった中学時代の同級生からいろいろな話を聞きました。 H が覚醒剤に溺れていたこと、最近は全然顔を見せなかったこと、そして遺書の内容も、遺書にはもう耐えられない、死んで楽になります、ごめんなさいとだけ記されていたそうです。証拠を済ませ酒を飲んでいると、H の友人が私と T のところに来てこう聞きました。西名って人知らないかな、あいつの知り合いだと思うんだけど。その友人が H の両親に聞いたところによれば、 H の部屋の机の上に大学ノートが開きっぱなしになっており、そのノートには西名という字が何ページにもわたってびっしりと書き込まれていたそうです。机の上のもの以外にも同じように西名と書き込まれたノートが数十冊見つかったそうです。あいつが追っかけてた女の子かなんかじゃないかと思うんだけど、とその友人は尋ねましたが、私たち二人は H とは何年も会っていないのでわからないと答えました。その友人が去り、 Y が西名か、なんだろうねと言った瞬間、私の脳裏にあの夜懐中電灯に照らし出されたあのお札が鮮明に浮かび上がりました。西名人か、そう、あのお札に書かれていたのは間違いなく西名という漢字でした。最初の二文字の西名以外は何が書いてあったのか思い出せませんでしたが、西名という文字は Y が人家と読んだこともあって覚えていたのです。私はずっと背筋に寒いものを覚えながら通夜の席を後にし、その帰り道 T にそのことを伝えました。 T は泣きそうな顔になり、そんなことあんまり深く考えない方がいいよ、もうあそこのことは忘れようよと言いました。それから私たちは押し黙ってしまい、そのまま別れました。 私は翌日の告別式にも出席しましたが、T は来ませんでした。Y は通夜にも告別式にも現れず、数年前に千葉に引っ越したとのことでしたが、最近はどこで何をしているのか誰も知りませんでした。 H の通夜以来 T とも会っていません。最後に H の死やあの不可解な電話があの夜の出来事に関係あるのかどうかは分かりません。単なる偶然かもしれません。H が老夫婦に捕まったという話も今となっては真実かどうか確かめようがありません。ただあの夜あの廃屋へ行ったことを今でも後悔しています。何としてでも H と Y を説得して止めるべきだったのではと。そしてここで軽はずみにあの森のことを書き込んでしまったことも、全てを語ってしまったことも。以上、角田の森の廃屋っていう話でした。はい。で、次行く前に、ジダレスヨミ、569かな、イサムさんこんばんはと、あ、普通に挨拶で、こんばんはと、出遅れましたと、前半は、録音で聞かせてもらいますと、しかしいつ聞いても素敵な声だなと、ありがたい、ほとんど言われない、ほとんど言われない嬉しい話です。はい。で、570、杉沢村で思い出した。オカルトとは違うかもしれないけど、おっちゃんにこれをどかしてほしい。相当長いからいっぺんに読むのは無理だと思うけど、おっちゃんなら5時間くらいで余裕のはずと。俺本アブも全部読んでるからね。本当に危ないところを見つけてしまった。まとめサイトの S 読みで全部読んだから。で、どんなサイトてか5時間くらい。あれ、あ、まさに本アブじゃないですかこれ。俺本アブ全部読みましたよ。俺本アブまとめサイト全部読みました。てか、あの、びっくりした、今開いたら。あれ、本アブって書いてあったサイトに。え、本アブ読破も何も自分読んだよ。初めて自分がこういう系の話を読んだのは本アブを、あの、紹介されてからなので、それまでは別にゲーム配信したり、あの、まあ、今もしてるけど、普通のなんだ、なんかフリーのサウンドノベルを朗読とか、なんかそういうことしてましたけど、お書いた系の話をし始めたのはまとめサイトを読み始めたのが初めなので、あの、ありますよ。もしあれだったら録音全部アップしますけど、何回に分かれてたっけ、なんかてか5時間とか、そんな生ぬるいもんじゃなかったですよこれ。本は危ねえ。だって何回分、340メガぐらいあるよ。あの録音ファイル、何回分だろうこれ、15回分に分かれてる。1回2時間で行っても30時間か。てか、どれぐらいやってるかちょっと分かんないけど。で、571、おっちゃん、お邪魔道草は読んだ、読んでなかったらと、知りません。あら、これ Google の Chrome で、自分ブラウザ使ってんですけど、文字化けしちゃってんですけど、 Firefox にした方がいいかな。今乗っけたら今見れませんでした。 Firefox だと、あ、見れる。お邪魔、お邪魔道草でいいのかな、お邪魔道草じゃないよねこれ。またこれ自己責任系ですか。本編中には次へのボタンはあっても戻るボタンはないので、途中で止められる場合のブラウザの戻る、あるいはウィンドウを閉じるなりして対応していただきたいとかで。お邪魔道草、じゃあお気に入りに入れときましょう。多分いつか読むでしょう、ネタがなくなったら。で、
572、おっちゃんの声好きだよ、いい声だよねと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけどそれはありがたいです。はい、ありがとうございます。で、573、あ、確かに素敵な声ですと。あっていうのがよくわかんないですけどとりあえずありがとうございます。まあ、褒められて嬉しくないわけはないので、ありがたいです。でもあんま言われたことないですけど。で、行きましょう。神社にある小屋、これこれ読んだような気がするけど読んでないか、読んでないかな。まあいいや、なんか読んだような気もするけど一応言いましょう。覚えてないんで、もう分かんないんで、神社にある小屋というお話。これは私の少年期の体験です。実話ですので人名地名は一切省いて書かせていただきます。小学校の時よく神社で遊んでいた記憶がある。神社は町の高台にあり、同じ敷地内に公民館や駐車場などの公共設備もあった。私はよくそこを友人たちと遊び場にしていた。ある日小学校からの帰り道に友人と二人で神社へ行ったところ、神社の建物の斜め向かい、つまり公民館の正面にプレハブでできた家が建っていた。いつの間に建築したのかわからなかったが結構立派だった。別に何の気にもならず無視して友人と公民館の周りを駆け回っていると、突然友人が立ち止まり、プレハブの窓から誰かがこちらを見ていると言った。私には確認できなかったが、確かガラス窓のカーテンの隙間が空いている。それは私たちが騒いでいたから怒って睨みつけているのかなと思い、その日はさっさと友人と帰った。それからしばらくは神社には近寄らなかった。私たちは中学生になり、よく学校帰りに買い食いをするのが日課だった。その日も友人と駄菓子で低料金のお菓子やラムネ等を買い、どこで食おうか迷っていると高台の神社を思い出し、そこへ行くことにした。同行していた友人は私と共に神社で遊んだことを思い出した。そういや、あのプレハブから誰かが覗いてたんだよな。実はあの時子供心に少しビビって帰っちまったよな。懐かしい。あれから何年か経っているのにまだ小屋は健在だった。小屋の窓はカーテンが開いており、ガラスを通して中に障子が見えていた。まだ夕方なのに部屋には明かりがこうこうとついているのが障子越しにも分かり、誰かがいるのは明らかだった。私たちはなんとなくそこの住人のことが気になり、二人で窓から覗こうと近寄った。小屋の床は地面から半メートル近く空間があり、玄関には階段が設置されており、窓枠は私たちの首から上あたり、少し高めに位置していた。奇妙なことに窓ガラスはとても新しくツルツルで、中が非常によく見えた。障子の中に人影はなく、ただ部屋の蛍光灯がついているだけのようだ。大して面白くもなく、帰ろうとする友人が窓ガラスにペタペタ指紋をつけて遊んでいた。面白そうだったので私もペタペタつけてみた。それから3日後、友人が学校の屋上から飛び降りた。救急車とパトカーが数台。クラブ活動していた私は他の生徒と共に強制下校させられた。友人は木の枝や茂みのクッションにより一命を取り留めたようだった。彼は私の隣のクラスであり、私に知らない人間関係やいじめに悩んでいたのかもしれないと私は考えた。それは学校中の話題になり、私は見舞いに行くのにも神経を使わなくてはいけなかった。病室のドアを開けると、そこには中年の看護婦さんと全身を包帯で巻かれ眠っている友人の姿があった。看護婦から聞いたところ、彼は全身打撲と内出血、多数の擦り傷によって今は安静が必要だという。私はその顔まで覆われた姿に恐怖を覚えたが、平静を装ってベッド脇の椅子に座った。見ると友人の両手が念入りに包帯で五指ともにぐるぐる巻きにされていた。気になった私はそれを看護婦に尋ねると、数日前に彼は自分で指の表面をぐちゃぐちゃに食いちぎったのだという。
きっとノイローゼなのでしょうとだけ言って看護婦は退出していった。すると友人が目を開きこちらを見た。彼は何かしきりに包帯で包まれた手の指を動かしているようだった。頼む、カーテンを閉めてくれと私に言った彼は予想以上に落ち着いていた。安心した私に彼はきつそうに口を開いた。バチが当たったんだ、きっと。悪くない、俺たちは悪くない、多分もう大丈夫。私は結局その意味を分からず、彼はもう学校には来なかった。それから私たちは会うことはなかった。それから私は平平凡凡とした生活を送った。二十歳を過ぎて大学を卒業した私は久しぶりに実家に帰ってきた。そして古い知人たちの口からその友人は無事に県外の学校を卒業して就職できたようだと聞いて、肩の荷が下りたように感じた。彼が無事に人生を送っていることは何よりの朗報だった。この文を書くことにしたのは、昨日久しぶりにバイクで神社を見に行ったからです。私の願いも虚しく、小屋はあり、窓にはカーテンが閉まっていました。あの小屋を見て当時を思い出すたびに、私は友人に深い感謝の念を感じます。彼に何があったか分かりませんし、あの小屋に何がいるのかも分かりません。ただ私には彼に救われたという感覚のみが残りました。似た怪談を聞いたことがある。実話かどうかは知らない。俺の知ってる話はこうだ。中秋過ぎた秋の夜、神社のそばを通ると鳥居の脇に何かがうずくまっていることがある。何せ夜なので遠近がよくわからず、どのくらいの大きさなのかわからない。猫にしては大きいなと思い近づくと、昔流行った MA1 を羽織り、黒いジーンズにサンダル履きの男が膝を抱えている。お前神社の中に入るのかと男が尋ねる。入りませんと言うと、そうかと言って男がサングラスを外して追ってくるらしい。男はとてつもない形相で、見ると絶対に腰を抜かしてしまうので、逃げるのであれば絶対後ろを向いてはいけない。追いつかれると男と同じ顔にされる。神社は入り口が2つ以上あるので、神社の中に入って裏から抜けられれば逃げられる。走っている最中、境内で明かりが見えても絶対にその方に寄ってはいけない。明かりの方に走って逃げると、それは小さな社で、社には窓があり、中は三畳の畳が敷いてあり、その向こうは障子になっている。障子は10センチ空いていて、人の良さそうなおばさんが座って横を向いて談笑しているのが見える。やれ助かったと思って窓をバンバン叩くと、障子の左側がすごい勢いで開いて、白装束で白目の大男が明かりの下をこちらに散歩で歩いてきて、すぐに捕まってしまう。神無月の神社には気をつけよう。そういう話。以上。神社にある小屋というお話でした。はい。で、ジータ RS 読み574570、その本アブを、リクしてくださった方です。そうだったんだ、その頃はまだおっちゃんのネトラジ聞いてなかったと。まあ自分の配信開始当時は、初期は4人で、本アブやってる頃は40人ぐらいだったかな。できれば暇な時にでもバンクにウップお願いできますかと、おっちゃんの朗読で聞いてみたいと。なんかね、朗読っていう、のがよくわかんないですけど、なんかもう疲れてきて、とにかくもうパッパラパッパラレース読み高速レース読みしてるっていう、配信ですけどね。もう2000何年だっけ
2007年の3月とかにやってるんで、今とはちょっとですねやる気も違います。もうなんかちょっと流し気味にやってる感じもあるかもしれないですけど、まあ今回の、配信の録音ファイルをアップすると同時にアップしたいと思いますので、もしよかったらそれで落としてください。で、575、イサムさんこんばんは、聞くよとありがたいです。ところで年表を見て気になったんだけど、下老日で一番キャリアあるのと。ないです。一番じゃないです。自分は、十何番目だっけ、忘れちゃったけど、に始めたので、自分より未だにそんな自分より前に始めた方で、朗読してる方っていうのはまだいっぱいいるので、自分より古参なその5年以上やってる方っていうのはまだいっぱいいます。はい、なので自分は別に一番やってる人ではないですね。配信回数は結構、トップクラスかもしれないですけど、600回だっけぐらいやってるんで。配信回数で言ったらトップかもしれないけど、年数で言ったら別に全然トップじゃないです。はい、11月の21日だっけなかになれば今年の、5周年で6年目に入ります。はい、まあそんな感じてかね、年表の方は書いてあるのが自分しか書いてないのかな、だからだと思うんですけど、はい、もっと前にいっぱいいますよ。実況者一覧でどこ見たら分かります。はい、で、次行きましょう。コッケさんっていう題名の話。コッケさんかコッケさんか分かりませんが、行きましょう。こんばんは。こけしの話が怖いみたいですね。あんまり自分の出た地域のことは言いたくないんですけど、私の田舎ではコッケさんといってこけしのような呼び方をすると大人に相当怒られました。中学生に上がりたての頃、半端なエロ本知識で電動こけしという単語を知ったクラスの友達がこけしこけしと連呼しているのを副担任に見つかりバカスカ殴られてました。私副担に見つかりバカスカ殴られてました。大学に入って初めて知ったのですけど、私副担なんていう役職は他の地域にはないんですよね。私副担というのは生活指導副担という意味で、別に 何の教科を担当していたわけでもないんです。野球部のコーチみたいな感じで、毎日学校には出てくるのですが、だいたい用務員室で茶飲んで定時前には帰るような感じでした。学校行事の中で踊りみたいなものは私副担の先生が指揮を取っていました。運動会で必ずメイボールの祭りみたいな踊りを伝統的にやらされていたのですが、これは私服担の先生の独壇場でした。列が乱れたりボールから引いたりリボンがたるんだりすると怒るような、組体操より全然こっちが大事でした。ポールね、体育教師の数倍嫌な感じでした。高校に入って地元の青年会に入るとコッケさんのあらましは聞かされるのですが、それもまあコッケさんという自信さんは伝統だから行事は守らないといけないみたいな感じの話で要領を得ません。地域に大きな寺社や宗教施設がないし、中学高校にもなるとさすがにいろいろ変な噂が立っていました。バツバツ中学の裏にある井戸が本尊で毎年一人生贄にされる。高校出て町に出るときには井戸に後ろ髪を収めさせられる。噂は噂でしたけど、実際私がいた頃は後ろ髪を伸ばしたやつが多かったです。単なるヤンキーだったのかもしれないですけど、今は帰らないのでどうかわかりません。今は同郷の女の子が近くのマンションに住んでて、その子のおじさんが私服担やってたんですけど、このスレでこけしの話題が出てきたので、なんか関係ありそうだったので聞いてみました。私たちがこっけと呼んでいるのはこっけと書くらしいです。
明治に入ってすぐの頃、飢饉と水害の土砂崩れで村が外部との交通が遮断されたまま一冬放置されたことがあったそうです。12月28日のこと、旧暦かどうか不明、知恵の遅れた7歳の子供が村の地区の備蓄の穀物を水に戻して食べてしまったそうなのでした。その子供は村の水盤が妹の間に作った子供で、本当かどうかは分かりませんが、水車小屋のような場所があったのですぐそういう性的な噂が立てられた。水盤が罪を犯すと翌年は日照りになるという迷信がまだ残っていました。水盤は責任感が強かったので子供を殺して村に詫びようとしたそうです。実際、子供を殺せと書いた無記名の手紙を投げ入れられるような嫌がらせがすぐ始まったそうです。水盤に不利に扱われていた家も多かったし、実際穀物の管理責任は水盤にあるので、そういうのが起きても仕方ない状況ではあったそうです。年明けて1月28日の深夜、いくらなんでも水盤が自分の息子を殺すのを容認はできませんので、このことは村全体で考えようと談判していたところだったのですが、水盤の妻が泣きながら世話役の家に走り込んできて、亭主が首をくくったので来てくれというのです。水盤の家に行くと、井戸の上に井の字に竹を渡して、そこから首を吊るすようにして絶命している水盤がいました。あまりのひどさに世話役たちが顔を背けていると、九段の息子が傍らから世話役の袖を引いて、見ましたか見ましたかと目をランランと輝かせて尋ねるのだそうです。この子はもはや正気ではないとは分かっていましたが、当時の解釈ではこれは水盤の相反する気持ちが、この魂は滅ぼしてもこの肉体は母のために生かしておいてやりたいという願いになり、親子の魂が入れ替わったのだというのが支配的でした。間引きのために子供を殺したことはありませんでしたが、この時村で初めてこの子供を殺そうという結論が出たのだそうです。横糸を斜めに折った長い綿布で首を包んで、布に少しずつ水を吸わせて、誰も手をかけないうちに殺そうということになりました。しかしそこは素人考えですので、首は締まってもなかなか絶命しません。子供は父と同じ顔で、誰じゃ、食ったのは誰じゃと声を上げていました。恐れおののいた村人は、父が死んだのと同じように井戸に竹を渡して、そこから子供を吊るしました。ものすごい形相で睨むので、まぶたの上から縦に縦串を通しました。子供は数日糞便を垂れ流して暴れた後絶命しました。その明けた年は飲み水から病気が発生し、多くの人が命を失いました。さらに本当に穀物を食ったのがこの子供ではなく、世話役の十三になる子供だったことが分かったのだそうです。この時世話役は躊躇なく我が子を同じ方法で吊るしたのだそうです。明くる年の1月28日のことだそうです。というわけで1月28日はコッケさんの日になったんですよ。ああなるほど、命日なわけな。うちで飯を食べてもらいながら、彼女私服団の姪っ子に教えてもらいました。だからコケティっていうのが正しいんですよ。運動会の行事も意味わかるとひどいね。村人全員で子供を締める儀礼ですからね。本来こういう形で優しく弔ってあげたのにという偽善ですよね。運動会の踊りはメイポールの祭りに似ていますので、知らない人は検索してもらうとどういう形なのかわかります。中央のポールが子供です。あとですね、これ私一人で気づいたんですけど、彼女はペンを取ってチラシの裏にコッケの毛の字を書きました。お、28やん。俺も今気づいた。草冠とその下の8の字で28と読めます。え？彼女はちょとんとしていました。
いやだから20と8でその命日を表してるんでしょ。本当だ。え、違うの。いやそっちが正しいんですよね多分。何、教えてよ。いやいいです。しばらく押し問答した結果、彼女は折れて文字を書き足しました。これね、縦書きなんですよ。滑稽。目をつぶされた子供が竹の枠に首から下がってるのをわかるでしょう。以上。こっけさんでした。はい。で、ジータレスミ576、配信6周年になったら本当のおっちゃんになれるのですねと。いや。で577、まとめ見ると企画もかなりの数やってるんだな。ジータの方でもオカルト系で何か企画やってよっていうか、ゲーム朗読って何日 V にあるの初めて知ったわと。まあソフトなまったりまったりスレがずっとありますよ。今何スレ目なんだろう。今200違うわ、344スレ目がありますよ。今もあのそこでやってる方いますけど。で自分は企画はそうです、やってます。14ぐらいやってるのかな。今14個目をやってる途中。はい、3部作分かれてるのを今2つまで終わりました。で578、縦書きんと。で579が、字が分からないとさっぱり分からん、こっけさん。一応自分が配信スタートの時に書き込んだその、中にこのサイトの URL 貼っといたので、そこを見てもらえばって言うんですけど、書いていいですか。じゃあ硬いっていう字、その四角書いて真ん中に古いっていう字、書く硬いっていう字に芥川龍之介の、え、いいんだよな芥川の芥っていう字ですね。でそれを縦書きするんですね。そうすると目をつぶされた子供が竹の枠にぶら下がってるような感じの感じになると。はい、書いていいなら書きますけど、見たくねえなら今の説明で分かってもらえたらありがたいって感じです。はい、はい、じゃあ、いいですかね、分かりましたかね。芥川龍之介の芥っていう字は草冠に、介護の介っていう字。じゃあ行きましょう。多分大丈夫だと思うんで。次が距離を置くようになった理由っていう題名。これ呪われる話、危険な話なのかがもうよくわかんないですね、自分読んでて。まあいいですけど、じゃあ行きましょう。俺が高校生2年になった時、同じクラスに Y という男がいた。俺と Y は気が合う友達でよくつるんでいたが、突然夏あたりを境に Y は俺から距離を置くようになった。話しかけても適当にはぐらかされるし、グループ分けの時にも俺を避けるようにしやがる。別に俺も Y もクラス内でも地位が低いとかはなかったので、何が原因かなとは思ったが、別に男の尻を追いかける趣味はないので放っておいた。その頃から俺は体調不良でよく学校を休むようになった。あまり長期に休むとクラスの連中に忘れられてしまうので、それでも精一杯出席した。夏休みが始まって俺はやっと気楽に休養できるようになった。しかし体調が悪化して俺は生まれて初めて入院する羽目になった。原因は不明。
症状は心臓の鼓動数が一定ではない、肩が妙に凝る、視界が暗くなるなど。一時は脳や心臓に障害があるのかと検査を受けまくったが結果は出ず、結局俺は10月の半ばまで病院生活を強制された。家族の事情、主に入院費だが、で自宅療養に切り替え、俺の強い要望で学校に戻れた時にはすでに会ってあった。夏服を学ランに衣替えして俺が久々に学校に行ったら、みんな驚いた顔をして迎えてくれた。しかし一番驚いていたのは Y で、喜ぶというより不審なものを見るような顔だった。俺はそれを機にどんどん健康を取り戻し、病院の診断でも異常なしをいただいた。その年の暮れも迫り、冬休み前、学校からの帰り道、クラスから出る途中に Y に一緒に帰ろうと言われた。久々の健康のありがたみにハイテンションが続いていた俺は心よく承諾し、久しぶりに話しながら下校した。近くの駄菓子屋で買い食いして、どこかでジュースを飲みながら食べろうかという話になった時、 Y は近くの神社の境内で休もうと言い出した。俺は別に変とは思わずそれに従った。俺たちが人気のない神社の賽銭箱横の石段に座った途端、 Y がいきなり無言になった。どうした？
ん？
すまん、今まで。
は？
ほら、お前のことしかとしとったやろ、俺。
ああ、別にいいけど。
あれな、理由あってん。
どんな？
別に嘘なら嘘と思ってくれてええねんけど。
言うてみや。
夏前からな、お前の後ろの変な女がおってん。
幽霊や。
は？
あ、まあ一応全部聞いてや。
Y がポツリポツリと話し出した内容に俺は圧倒された。時期的には夏の前あたり、 Y は登校してきた俺を見て愕然となった。俺の後ろにまるで白黒写真から抜け出てきたような女がぴったりと張り付いていたらしい。柄のない喪服のような白と黒の着物姿に髪の長い奇妙な女、時々髪の間から覗く顔つきはものすごいものがあり、やけどのせいであろう奇形な顔に釣り目どころか逆立ったような目が見えた。その女が顔を吸血鬼みたく俺の首に近づけて、何か煙みたいなのを吐きかけていたと。体育の時間にも授業中にも、その女はまるで俺の後ろにいるのが当然のようにそこにいて、クラスのみんなはまるで気づいていない。もちろん俺自身さえも。毎日その女を連れてくる俺に、 Y は次第に距離を置くようになった。 Y は自分の家族にそのことを相談したらしい。すると、絶対に近寄るな、その女にも、そのクラスメートにも、と今までの最大級の説教を受けたらしく、理由すら教えてくれない。しばらくして俺は学校を休みがちになった。 Y は一応そのことも親に報告したらしい。もしかしてあいつ死ぬの？
知らん、うちらには関係ないやろ。
あの女って幽霊な？音も見えるん？
多分見えるやろ。
除霊とかってあるやん、それやれば。
アホ無理や、死ぬで。下手したらうちの一族みんな死ぬで。
Y の父親が言うには、その女は自分の色さえも忘れるほどの怨念を持った霊であり、下手に手を出せば殺されるだろうが、気づかないふりをしていればまだ大丈夫だ。そのクラスメートにも知らせるな、その女がいるかもとすら思わせるな。そのクラスメートが不登校にならなんだ、不登校にならなんだ、お前を欠席させるところをやったわいと。 Y はその意見に従い、俺の様子を伺いながらも俺を半分死んだ人間として扱っていたらしい。そして秋、学校に戻ってきた俺の後ろにはその女がいなくなっていたと。話が終わると同時に俺はビビり隠しに Y に文句をつけまくった。
嘘言うな、仲直りしたいなら別に嘘なんぞつかんでええやろ。
その女がいたんなら、なんで俺は今生きてんねん。 Y は黙って腰を上げると、そのまま俺を置いて帰っていった。 Y とはそのぎこちない関係のまま高校3年になり、クラスも変わった。 そして今俺は大学生。あの時の話は信じていない。だがやはり首筋がスースーする時に後ろを振り向くのは躊躇してしまう。もし Y の話が本当なら、俺はその女のような霊がいるかもという認識をすでに持ってしまっているから。この女の話を読んだお前らもどうなるかは知らん。ただ部屋の中にいるのに首筋がゾクッとなったり、妙な空気の流れを首の肌あたりで感じるときには、後ろを向くときに注意した方がいいかもしれん。俺は対処法は知らんし責任も持たないけど。以上。距離を置くようになった理由って話でした。はい。で、ジーターレスミ580。書いたら呪われそうだからおっちゃんは書かない方がいいよ、縦書きと。了解。じゃあ書きません。で、581が AA。ね。首つって何か出てんですけどっていう。で、582。じゃあ、イサムさんもゲローリスナーだった時があるんだね。誰から入ったの？もちろん俺はイサムさんからだよと。ですね。自分は、なっちゃんという方がいますけど、なっちゃんですね。スタートは。はい、2005年の8月ぐらいです。はい、で、584、570です。おっちゃんありがとう。ファイルウップ楽しみにしてますと。はい。多分ね、ボロボロになりながらやってるんで、あんまり期待しない方がって、ここでテンション下げてもあれなんですけど、まあ、とりあえずアップします。で、585、この話ウラエスクと同じような感じだねと。うん、なんか見えてるから、その見えてるその一族というかね、家族の人の中の一人で、あんまり関わるなと。まあ、関わったとしてもというか、それに対して、まあ、避けるような対処をする。すみません、飲み物飲みました。裏エスクもね、てかこの話はよくなの分かんないね。結局どうなるか分からんぞっていうところで終わっちゃってるからな。で、次ライオンズっていう題名。ライオンズ、ライオンズって俗にいたカップルが仲間と峠走ってる時二血で事故って死んだ。それからしばらくして仲間の家で彼らのために追悼会が開かれ、彼らの思い出話などをしていたが、夜も遅くなって皆寝始め、一人残った男もそろそろ寝ようと思い皆が寝ている部屋へ行くが、皆ものすごい形相で死んでいる。恐怖で恐ろしくなり腰を抜かしていると、死んだはずのカップルが現れ、お前は誰だと問う。わけがわからなくなっている男はライオンズだと言うと、これからも頑張ってくれよと言い残し二人は去った。そんな感じの怖い話を、昔お昼のワイドショーが夏の怪談特集みたいなので取り上げたんだけど、その後数日かしてからそのテレビ局にすごい電話が殺到したらしい。彼らが来ました、どうしてくれるんだって皆口々に言うらしい。雨の日、公園で特攻服着た血だらけのカップルがずぶ濡れでこっち見てたとか、一緒にこの番組見た祖父がこいつらが来たって言って原因不明の熱出してるとか。私は中学の時、担任がみんなの前でこの話を話したのを一緒に聞いてたんだけど、出たっていう子が結構いた。私は何もなかったから嘘だと思ってたんだけど、高校入って友達とドライブしていた時、車止めて怖い話になって私がこの話をしたら、急にすぐ隣でガーンガーンってコンクリートにメット打ちつける音がし始めて、超怖くなってみんなで逃げた。マジ怖かった。以上。ライオンズっていう題名の話でした。はい。で、次、富野の地獄。これは読んだことある。
で、富野の地獄の説明が書いてあるのかな。以上に、あ、違う、以下に綴られている詩は童謡作家で詩人の西条八十と書いて何て読むんだろう、野党が26歳の時に出版した詩集、砂金に収録されている富野の地獄という作品です。この詩は黙読するまでは構わないが、声に出して読むと矜持が起きると言われています。あの寺山修司氏はこの詩を朗読したため死んだと言われていますっていう富野の地獄。俺これ前に読んだことある。確か自己責任系の配信を一度したことがありますけど、その時に自分富野の地獄は読んだような気がするんですけど、はい、そんな説明はなかったので普通に読みました。はい、で次、猿夢プラス。で、次読め、ジータレス586、ドキュン霊は怖えと。怖いです。はい、ドキュン霊。で587、おっちゃんゆっくり読んでくれると嬉しいだけどなと。ごめんなさい、結構早めに読んで、特にライオンズなんて僕もうちゃかちゃか読みましたね。てか他のも早いですけど、はい。で、じゃあ、いやね、自分結構早口なんですよ。うん、申し訳ないね。もう長い、この話長いなって分かった瞬間からもう早く読んじゃう癖がある。はい。で、ジータ、588、富野の地獄は滑舌練習にいいよね、と。それ、ウイロウリじゃねえの。で、589、西条八十だよ、と。八十か。八十じゃなくて八十でした。すいません、その辺疎いもんで、で、猿夢のプラスって書いてあるやつですね。猿夢は前に読んだっけな。まあいいや、まあとりあえず猿夢プラスって書いてあるやつをいきましょう。いや、一話一話長えからさ、俺ゆっくり読んでたらもう何時間かかるかわかんねえんでね。じゃあいきます。2ちゃんのオカルト板で紹介されていた猿夢という話をご存知だろうか。とある電車に乗り合わせた人が独特の方法で順番に殺されていくというものだ。知らない人は死ぬほどシャレに怖い話を集めてみないの投票所で探してみてほしい。上位にランクインしているのですぐにわかるはずだ。さて、この猿夢だが、この手の話に多い読んだ人にも災難が降りかかります的なコメントもなく始められていて、文章も読みやすく、僕はページを開くなりサクサク読み進めていった。しかしそれが間違いだったのかもしれない。この話を読んでから4日目の晩、僕は続きとも言える恐ろしい夢を見たのである。二番煎じは一番を超えることはできない、それは重々承知だが、僕の見た夢をここに書き留めておきたい。夢の中で僕は名古屋市内のとある遊園地のスローコースターに乗っていた。今はもうなくなっているだろうか。それは子供向けのアトラクションで、園内の一部をゆっくりと回ってくる。幼い頃のことなので細かいことはよく覚えていないが、だいたい3分から5分の内容ではなかっただろうか。降り場の手前に小さなトンネルがあって、そこを抜けるとビデオカメラを構えた父、その隣には僕らの名前を呼びながら手を振る母の笑顔があった。これは父からの虐待が始まる前の最も幸せだった頃の大切な思い出だ。夢の中で僕は二人掛けの一番前の席に座っていた。隣には幼かった頃の姉がいる。あの頃僕は姉を見上げてはしゃいでいたのに、この夢の中では僕だけ二十歳。この年齢差では年の離れた兄弟どころか、下手すると親子のようだ。しかし僕は懐かしいあの頃の夢を楽しむことにした。僕らの乗ったコースターはゆっくりとコースを回り、やがてトンネルに差し掛かった。
このトンネルを抜ければ優しかった父にもう一度会える。僕はそう思った。しかしトンネルを抜けるとそこはあの遊園地ではなかった。今まで僕が乗っていたコースターは電車に変わり、僕は5号車の自由席に乗っていた。隣にいたはずの幼い姉はもういない。席は前の方で、喫煙車両である4号車を塔をつなぐデッキのドアが開くとタバコの匂いがした。僕は新幹線で移動することがよくあるので、夢がそこにつながってしまったのだろう。まったく夢はいつもいいとこを見せてはくれない。僕は舌打ちした。窓の外を見慣れた景色が過ぎていく。ただ現実と違うのは車内があまりにも静かすぎること。そして2人掛けと3人掛け、左右どちらのシートを見てもどの列にも窓際に1人ずつしか掛けていない。そして皆異様に顔色が悪かった。不気味だなと思いつつ、僕はいつの間にか抱えていたカバンから MD プレイヤーを取り出し、お気に入りの曲を聴いた。と新幹線が減速し始める。おかしいな、京都に着くにはまだ早すぎる。もしかして岐阜羽島にでも泊まるのか、と僕は駅名を確認しようとヘッドホンを外したが間に合わず、聞き取ることができなかった。見知らぬ駅で泊まる新幹線。突然車内に響く叫び声。どうやら後ろの方の席で何かあったようだ。しかしものすごい声だったにもかかわらず誰一人反応しない。何があったのか、しかし僕の視力では後ろまでは見えない。乗り降りする人は誰一人なく、新幹線はまたゆっくりと走り始めた。5分と経たないうちにまた減速。次の駅名は聞き取ることができた。吊るし上げ。新幹線はまた知らない駅で止まる。そしてまた叫び声。慌てて後ろを振り返ると初老の女性が吊るし上げられていた。相変わらずよく見えないが首に紐がかけられているのだろう。首のあたりに手をやってもがいていた。手足がシートや壁に当たる音がバタンバタンと聞こえる。僕はやっとこの夢が何であるか分かった。おそらくこれは猿夢だ。一刻も早く目を覚まさなくてはならない。しかし僕は自由に目を覚ますことができない人間であるため、しばらくその夢を見ることになってしまった。とりあえず今何人が殺されているのか、僕は何番目なのかを知っておきたかった。僕の乗る5号車の後ろ4分の1ほどは空席のようだ。しかし実はすでに殺されていて、そこには猿夢のように池作りやえぐり出しされた人が座っているのかもしれない。僕が座っているのは前から6番目。まだまだ順番が来るには早いが、さっさと目覚めなくてはならない。しかしなかなか目覚めることができない。その間に何度も聞こえる叫び声と、いつもドリンクやサンドイッチを売りに来る車内販売の女性がニコニコしながらカートに内臓を乗せて押していくのが見えた。もうダメだ、早く目覚めろ目覚めろ目覚めろ。順番を確認するのに僕はまた後ろを振り返った。すると後ろに乗っていた何人かがすっと消え、同じように席もなくなった。前から6番目にあったはずの僕の席は真ん中あたりに来ていた。慌てる僕にすぐ後ろに座っていたリーマン風の男が言った。目覚めたから席が消えたんだよ。あんたも早く目覚めないとすぐに順番が来る。僕の8つ後ろの席から血が流れているのが見えた。大丈夫、まだ7人余裕がある。早く目覚めてもう二度とこの夢を見なければいい。次の駅が来た。串刺しと、大変なことになった。自分の番が来るまであと7人あると思っていたのに、その駅で一気に5人串刺しになって殺されてしまったのだ。次は僕の後ろのリーマンの番だ。しかし彼はシート越しに穏やかな口調で話し始めた。俺はもう目覚めなくていいんだ。会社はリストラされたし、妻は。ガクガク震えながら彼の身の上話を聞いているうちに目が覚めた。 目覚めた時は冷や汗をいっぱいかいていた。あんなに長い夢だったのに、時計を見るとほんの20分ほどしか経っていないようだった。猿夢。あまりにインパクトが強すぎたためにこんな夢を見たのだろう。あの話自体がこの電車への切符なのかもしれない。とにかくもう二度とあの夢を見ないようにしなくては。本当に恐怖のあまり心臓発作で死んでしまうかもしれない。以上、猿夢のプラスでした。はい。で、次行く前にジータレス読み590。へえ、俺猿夢読んだけどそんな夢は見たことないなと。まあ結構カオスな夢をよく見るんで、猿夢の影響で変な夢見ても気づかない可能性もあるけどと。カオス水じゃねっていう。猿夢見てもさ、変な夢見ても気づかない、気づかない、気づかないのか。そうなのか。すごいな、どんだけカオスなんだ。で、猿夢を読んだ方がいいのかな。まあちょっと飛ばします。ノックされたらっていう題名のやつにしようと思います。その次のやつ、友人 A がある雪の降る日に受験勉強をしていました。 A は当時高校3年生で、1月のある晩だということでした。夜も更けてきた頃、窓の外からノックする音が聞こえます。コンコンコンと3回です。特に何も考えなかった A はそのまま窓をノック仕返します。コンコンコン。 A の部屋は2階です。窓の外にはベランダもありません。雪の降る夜、そんなところにいる人もいるはずもありません。しかし A は何も考えずにそのまま勉強に戻りました。その時 A はあることを思い出しました。この話を聞いた人間に必ず降りかかる、聞きたいなら聞くな。お前が一人きりになった時、必ず一人きりになった時にそれは来る。人間がいるはずもないドア、例えばベランダのない4階の窓、一人暮らしのワンルームマンションのトイレ、そこから聞こえるんだ。コンコンコンというノックの音、必ず3回なんだよ。それを聞いた者は恐怖は覚えない。なぜなのかわからないけれど、怖いという感覚はないらしい。けれどここからが大事なんだ。そのノックを聞いたら、必ずノックされた回数だけノックされたドアを叩け。それが冷蔵庫のドアでも必ず。おい、間違えたら起きられない夢と一緒にするなよ。叩かなかったらお前に親しい誰かに不幸が降りかかることになる。とても親しく大切な誰かにだ。実際俺にも来た。重要なのはノックされたら同じ回数だけノック仕返すことだ。それだけでいいんだ。さっきも言ったけれど、その瞬間にはお前には恐怖はない。さらにどんな騒音にも負けないリアリティでその音は聞こえるらしい。俺の時は3回だったし、確かに怖くなかった。でもな、俺の友達の G にも来た時のことなんだ。G はノックしなかった。俺の話を思い出してノックしなかったらどうなるか試してみたらしいんだ。確かに G の時にもありえないところからノックされたらしい。数日経った後、親戚からの電話で祖父が亡くなったとのことだ。 G も悔やんだけれど、俺も悔やんだよ。俺は N。 ここまでが私が A から聞いた話です。ここまでなら何作ってんだよバーカで済まされるですが、ここからは私の体験談です。話を聞いたのは大学のサークル合宿という絶好のシチュエーションでした。もちろんそれまで酒を飲んでいたため酔っ払っていて、 A の話が終わった後の 2,3 本の会談を聞くと無性に眠くなり、隣の部屋に行き横になっていました。 しかしここはサークル合宿、当時3年生だった私はさすがにそのまま寝るわけにもいかず、後輩が気を使ってくるのを待っていました。案の定しばらく横になっていると引き戸をノックする音が聞こえます。先ほど A の話を聞いたばかりなので絶対誰かが私を騙そうとしていると思い、ダッシュで戸を開きました。そこには丸気な面をした後輩かっこ男が立っていました。ここまでなら笑い話で済みます。皆さんの期待通り、その後窓の外からノックされました。恐怖心は全くありませんでした。もちろんその後同じ話を聞いた仲間からはバカにされました。後日談ですが、話を聞いた8人のうち5人がノックを聞いています。皆さん怖がらずにノックしてください。以上、ノックされたらという題名の話でした。で、次、足を出してっていう題名の話。これは私の母の友人に起こった本当の話です。今日で最後か。それにしてもなんでこんなに暑いのに布団にくるまって寝なきゃいけないんだ。こんなことを言いながら寝ているこの人物を吉岡としておきましょう。なぜ彼がこんなことをしなければいけないのか。それにはこんな理由があったからなのです。1週間前のことです。川原と佐々木という2人の友達が彼のマンションに遊びにやってきました。学校の話などで盛り上がった頃、川原が突然怖い話を教えてやるよと言ったのでした。ちょうど夏の盛りだったので涼しくなるといいねなどと言いながら川原の話が始まったのでした。あるところに老夫婦が住んでいた。その老夫婦のおばあさんの方は足が悪くほとんど寝たきりの状態だったんだが、夫がほとんど身の回りの世話をしていた。そんなある日、夫が用があると言って外出した。ところが夫はいつまでたっても帰ってこない。待ちわびた妻は思い切って夫の外出先に電話をすることにした。それが間違いの元となった。足が悪かったせいもあって妻は手すりにつかまりながら階段を降りて下に置いてある電話へと向かおうとしたのだが、階段から足を踏み外して転げ落ちてしまった。仕事を済ませた夫が帰ってくると、そこには見るも無残な妻の姿があった。夫は急いで救急車を呼んだのだが、足の病気に何時間も放置されていたということも重なって妻は死んでしまった。俺の話はとりあえずこれで終わりだ。それでその後夫はどうなったんだと佐々木が聞くのだが、川原はさあね、俺にはわからないと言うばかり。俺、僕もどうしてだよ、全然怖くないぞ、しかもとりあえずってどういう意味だよと聞くと、いいか、この話を聞いたら少なくとも1週間は布団から足を出して寝てはいけないんだ。もしも破ったらとんでもない災難が降りかかるからな。しかしどうしても信じられない僕は、1週間後にこの近くの喫茶店で会うことにしようということになった。そんなわけで今に至ったわけなのである。そして1週間経った朝、僕は自分の部屋のドアを叩く音で目が覚めました。そこにいたのが川原だった。どうしたんだと聞くと、川原は佐々木が死んだんだと言い出した。まさか、そのまさかだよ。話を聞くと佐々木は1週間布団から足を出して寝ていたそうだ。さらに僕らを驚かせたのは1週間前に学校の校舎をバックに撮った写真だった。そう、佐々木の後ろには見ず知らずの老婆がこっちを見て嘲笑っていたのだ。皆さんもこの話を聞いたらご用心した方がよろしいですよ。 現に私も足に怪我を負ったのですから。以上、足を出してっていう題名でした。で、次、だるまさんが転んだ。これすぐだ。お風呂に入って頭を洗っているとき、だるまさんが転んだと口にしてはいけません。頭の中で考えることも絶対にやばいです。なぜなら、前かがみで目を閉じて頭を洗っている姿がだるまさんが転んだで遊んでいるように見えるのに合わせて、水場は霊を呼びやすく、家の中でもキッチンやお風呂場などは霊が集まる格好の場となるからです。さて、先発中に一度ならず頭の中で何度かだるまさんが転んだを反芻してしまったあなたは気づくでしょう。青白い顔の女が背後から肩越しにあなたの横顔を血走った目でじーっと見つめていることに。さて、あなたは今からお風呂タイムですか？何度も言いますが、いけませんよ。だるまさんが転んだだけは。以上、だるまさんが転んだっていう話でした。で、次、木島さん、木島さんって呼んだかな、木島さんって呼んだような気がするけど、まあいいや、読みましょう。木島さんという題名の話。木島さんというあるチームの創立メンバーの友人がいた。この人がひき逃げによる交通事故に遭ったところから全ては始まりました。リーダーを含めたメンバーが病院に駆けつけたとき、面会謝絶の札がドアから外されたところでした。廊下には両親がいて、母親は泣き崩れていましたが、父親は息子も喜ぶだろうからと彼らを通してくれました。病室に入った彼らが見たものは、全身を包帯に巻かれた木島さんがベッドに横たわる姿でした。四肢がなくなっていました。両腕も両足も切断され、しかし点滴や酸素吸入などはなく、ただ心電図のモニターが規則的な音を立てていた。手遅れだったのです。打つ手がなかったのでした。包帯から覗いた片方の目だけがぐるりと動いて彼らを見た。そして低く包帯にくぐもった声がブツブツ何かをつぶやいた。リーダーが耳を寄せると、俺をこんなにした犯人を探し出してくれ。わかったとリーダーは答えた。必ず犯人を探し出して仇を討ってやる、仇を討ってやる。直後、心電図の波形が平坦になった。彼らは犯人探しに搬送した。しかし所詮素人なので、犯人を見つけ捕らえることもできずに1年が過ぎた。木島さんの一周期が来た。彼らは墓前に集まった。連絡を取り合ったのではなく、約束を果たせなかったと全員が詫びるために来たのであった。彼らは墓前に手を合わせ、中には嗚咽する者までいた。誰もがすまん、許してくれ、成仏してくれと祈った。どこからかボソボソとつぶやく声が聞こえる。背後からだった。彼らは見た。後ろの墓石に木島さんが座っていた。腕も足もなく、全身包帯に巻かれて片方の目だけを覗かせ、俺を殺したもんはお前やろとうなるように言った。大の男たちが悲鳴を上げた。口々に叫びわめいた。違う、俺らと違う。 千島さんは現れた時と同じ唐突さでスーッと消えた。誰にも言うな。リーダーの一言で全員が自分たちの胸の中にしまっておくことにした。そして数年後、ある夏のこと、そのメンバーの一人が階段で木島さんの幽霊のことを話してしまった。その場の友人は震え上がって喜んだ。ところがである。帰宅して数日、その友人から電話があった。友人は震える声でこう言った。木島さんを見た。自宅で入浴中、先発している背後でボソボソ声がしたので振り返ると、俺を殺したんはお前やろ、気のせいだよと彼は友人に言った。電話を切った数分後、別の友人が木島さんを見たと。自宅のマンションのエレベーターに一人で乗っていて、誰もいないのにボソボソ声がする。振り返っても当然誰もいない。だが視線の下の方に、四肢のない体をぐるぐると包帯に巻かれた片方の目が睨んでいた。俺を殺したんはお前やろ。結局その夜は何本もの電話を友人たちから受けた。木島さんを見たと。話はここまでです。木島さんは未だに犯人を探しているらしい。話を聞いた人は木島さんに訪問される恐るべき伝言ゲームなのだ。この話を聞いた数日のうちに木島さんを見るかもしれない。もし聞かれたら違うと答える。そしてその体験を誰かに話すと、木島さんが犯人にたどり着けるようにと言いつつ、この階段が最強と呼ばれるのはここからです。実はこの話、作り話なんだそうです。そのチームの人が友達に、なんだまだ信じとったんか、あれな実はとちゃうねんと言ったそうです。木島さんという人は存在しないらしいのです。なんだと思いましたか。本当に奇怪で奇妙なのはこのことではなかったのです。説明しましょう。木島さんが存在する可能性はないとしても、両腕両足が切断され、全身が包帯で覆われて片方の目だけが露出しているという情報があったことにお気づきでしょうか。片方の目とは言ったものの、左右どちらとは告げられていないのです。目撃や誤認や錯覚の場合、偶然に正解と一致する確率は 50% である。つまり木島さんを見た人には、右目に睨まれたという人も左目に睨まれたという人もいるはずなのである。がしかし、寄せられた目撃証言は一見の例外もなく一致しているのである。左目に睨まれたと。以上。はい。で、次行く前にジーダレス読み。591、だるまさんが転んだがダメでも、関西には坊さんがへをこいたがあるんだぜと。へえ、そうなんだ。自分関東なんでわかんねえっす。てか、だるまさんが転んだっつの初めて聞いたけど、なんか前読んだ気もするけど覚えてなかったです。で、592、牛の首の下にお邪魔道草があったねと。牛の首の下、お邪魔道草あったので、593、ごめんなさいね、分かんなくて。だるまさん怖え、おっちゃんいろいろ読んでて怖くないのと。うん、てか読んでる時はただ読んでるだけだから、まあ、でも読んでる時に先をその目で視界に入ってくるので、声に出してるのは前だけど、その脳みそに入ってくるのは下の方まで、もう脳みそに入ってるって読んでるわけですよ。その時に意外な、その動きがあった時に、あの怖いね流れがあった時に、やべえこれ怖え、だからこの部分をどうやって俺が読もうかみたいなことはあるけど。で、ごめんなさい、592番の意味が分かった。牛の首の下っていう題名の下にお邪魔道草ってやつがありました。そういう意味ね。 で、594、やべえ、本当に左目想像してたと。左目ってことは、まあ、睨まれてると思ってるときは、まあ、右側ね、向かってそう。で、睨まれてる。木島さん、俺読んだような気がすんだけどな、忘れちゃったな、そうね、右目じゃないかな、左目っていう感じがするのかな、で、次、嘲笑、あざけ笑うっていう話いきましょう。僕の親友、名前は A 君としますの体験した話です。僕が頼み込んで絶対笑わないことを約束に聞きました。まずはじめに断っておくと、僕らはある学校の寮に住んでいて、お風呂は大浴場でした。 A 君はバイトをしていて、いつも夜遅くに帰ってきました。彼が帰る1時頃には普段数人の学生が風呂を使っていたんですが、その日は土曜ということもあり、彼はその浴場で、一人でした。彼はその時怖いという気持ちはみじんもなく、ただ一人じゃんラッキー程度に思って、その大きな浴場に壁に背を向けて浸かりました。浴槽に浸かり出して2分ほどしたところに、彼は後ろの方から不思議な音を耳にしました。ジュジュ、はじめは彼は後ろの壁の向こう、つまり低学年用の大浴場で誰か寝ずり、死んずりでもしてんのかと小さく笑ったそうですが、その音がだんだん A 君の頭の後ろの方まで近づいてくる気がしたそうです。しかし一瞬後、彼は水中にいました。なんと彼曰く、何かに頭の上から押し込まれたそうです。彼はパニックに陥りながらも、もしかしたら友達が知らない間にビビらせようとしたのかと思い、水中で目を開け、ぼんやりと見える水上の様子を見上げました。そこには白い霧のようなものが漂っていました。そしてその力はとても強くて抜け出せず、彼は恐怖と息苦しさのあまり水中で気を失いました。その時たまたま入ってきた先輩が溺れている彼、気絶寸前だったらしいを発見し、彼を救助。 A 君は救急車で運ばれ、発見が早かったのが幸いし、一命を取り留めました。 A 君はそのことを誰にも告げず、ただバイトを辞め、風呂には多くの学生たちがいる8時頃に浴槽には決して浸からなくなりました。今でも。しかし話はそれだけでは終わりませんでした。ある日先輩は A 君を呼び出し言いました。その話の内容は、お前が溺れてた時、湯気が 人の形をしてお前を押さえつけてた。そいつは俺の方を見てなんとなく分かったらしい。壁の中へ逃げ込んだ。そしてあれは一体何なのかというものでした。その時 A 君はそんなものを見たのに救助に来てくれた先輩の度胸に感服したと言ってました。そして最後に先輩は気になったので、俺が調べるけどお前はどうすると聞き、 A 君は何か分かったら教えてほしいと言ってポケベルの番号交換し別れたそうです。数日後、その先輩から真相が分かったと言って、明日の朝の登校前に会いたいというメッセージが届きました。 A 君はその日すぐに寝て明日を待ちました。朝待ち合わせの場所には先輩は来ませんでした。ただその日はなぜか1時間目の授業がなく、全校生徒が体育館に集められ、教壇に立った副校長は一言言いました。昨晩5年6組の山下拓郎君、先輩の本名仮名が浴場で亡くなったとのことでした。死因は心不全とのことです。しかしこの集会がやたらと短かったのを覚えています。そして先生方は足早に体育館から去っていきました。 A 君はその時釈然としない何かを先生方の態度から感じ取ったそうです。その日ついに A 君は先輩が死ぬ前に訪ねた定年間近の先生に話を聞きに行きました。その先生は初めに、やっぱり来たかと小声でつぶやき、最初のうちは何も知らんで 知らんで言い張っていたようですが、 A 君が毎日その先生の部屋に来るので、先生もついに根負けし話を始めました。
最初に断っておく。絶対笑ったり口外したりすんな。分かったな。
そう言うと先生は話し始めました。20年ほど前の冬にある学生がいたそうです。彼は少し周りと違って少し気味悪がられていて、ちょっとしたいじめのターゲットとなっていたらしいです。ある日の夜中、彼は遅くに風呂に入りました。その時数人の友達が彼をおちょくって笑おうと言って、彼が浴槽から出るところに濡れた石鹸を置き、彼がすっ転ぶのを見て爆笑、その後彼も爆笑という計画の些細ないたずらでした。しかし運悪く彼は頭の打ちどころが悪く動かなくなり、友達は怖くなって部屋に逃げ帰り、そのことは誰も触れなかった。しかし次の日彼は死んでいた。凍死だった。裸のまま朝まで発見されなかったからだ。その後彼の友達は誰にも何も言えず、彼の葬式で本当に悔いていたと言った。しかしその中の一人がある日突然自宅の風呂場、土日で家に帰っていた。で死亡。立て続けにもう一人も死亡した。最後に残った一人は風呂が嫌いで3日か4日に一度しか入っていないのが幸いし生き残った。しかし他の友達が死んでからはご飯もろくに食べずにノイローゼとなった。そして彼は訪ねてきた当時の担任、つまり今話してくれている先生に全てを打ち明けた。先生は学校の名誉のためでもあるので誰にも言わないと約束し、彼の部屋を後にした。しかし数日後に彼は衰弱死した。最後の夜彼は奴が来ると悪かったを叫び続けていたそうだ。数年後、先生は卒論の担当をしているある学生と飲む約束をした。その時酔いも任せて先生はついその話をしたそうだ。その学生は爆笑した。石鹸で滑って死んだってバカですねと、その学生は笑い転げた。その時先生はなぜか嫌な予感がしたという。その次の日、その学生は息を引き取った。風呂で。その話を聞いて先生は、これが2度目だと小さくつぶやいた。僕らは笑わなかった。いや、笑えなかった。きっと彼はいつもあそこにいるんだろう。そしてたまたま聞こえた彼の這いずり音に苦笑した A 君を狙ったんだと僕は思う。そして自分の死をあざけ笑った者、全てを殺す気なんでしょう。そして今も A 君を狙っているのかどうかは分かりません。ただ一つ、なんで僕がここにこの話を書いたか分かりますか？それは今はノイローゼとなりつつ A 君が哀れで、あなたたちの誰かにこの呪いを、きっと彼は訪れるでしょう。彼をあざけ笑ったあなたを殺しに。以上、嘲笑っていう題名の話でした。はい。で、次、白虎隊。ある高校が F 県に修学旅行に行ったそうです。 A 君は友達数人で作った班で自由行動を楽しんでいました。しかし A 君は慣れない土地のためか、班が一緒の B 君と一緒にその班からはぐれてしまいました。迷ううちにどんどん繁華街から離れてしまい、 A 君と B 君はちょうど目に入った古い感じの家で道を聞くことにしました。中から出てきたのは腰の曲がったおばあさんでした。おばあさんは二人に上がってお茶でも飲んでいきなさいと言ったので、疲れていた二人は迷うことなくそのうちにお邪魔することにしました。その そのうちの中もかなり古い感じで、家のところどころがすすけた感じでした。おばあさんは二人を居間に座らせ、なぜか目をそらしちゃいけないよと言うと、お茶を入れに居間を出て行ってしまいました。二人が部屋の中を物珍しそうに見回していると、部屋には不釣り合いな大きな鏡が目に入りました。 A 君 B 君はなぜか二人ともその鏡から目が離せなくなっていました。二人がその鏡をじっと見つめていると、人がぼーっと映り始めました。明らかにその人の顔は、鏡を見ている A 君 B 君の顔ではありませんでした。その映った顔は傷だらけで血を流しています。髪型も服も現代の人とは違いました。そうです、その格好はまさに A 君 B 君が昨日説明を受けた白虎隊のものでした。二人はなぜかその鏡から目を背けることができませんでした。鏡に映る人の顔はどんどん変わっていきます。そして変わるたびに気持ちの悪いものとなっていきます。はじめはまだ顔に怪我した程度だったものが、顔が半分潰れた状態になってしまっていたり、目に矢が刺さった状態になってしまっている顔などになっていきました。ついに A 君 B 君は悲鳴を上げて顔を背けてしまいました。するといつの間にか入ってきていたのか、おばあさんが二人をじーっと見ていました。そして一言、そらしたねと言いました。二人はもう怖くてその家を飛び出して逃げました。どこをどう走ったのか、二人が気づくと泊まっている旅館に着いていました。二人は帰ってこれたことにほっとしていました。何より次の日には修学旅行も終わるので、この土地から離れられることが嬉しかったのです。次の日、二人は家に無事帰ることもできて、もう昨日あった不気味なことなどを忘れていました。そしてあの日から1週間後の朝、二人はそれぞれの家で布団の中で血だらけになって死んでいるのが見つかりました。顔はぐちゃぐちゃに潰れていて、体の傷はなぜか刀で傷つけられたものだったそうです。この話を聞いた人には同じような結果が待っています。嫌なら1週間以内に夜2時ちょうどに一人で鏡を見て、そこに映る顔を最後まで見れば助かるのだそうです。という話が中学の頃流行ってパニックになりました。以上、白虎隊っていう話でした。んで、次行く前にジータレス読み595、これどこのテキスト読んでるんですかってことで、まあ自分が配信始めた時に貼ったんですけど、552の書き込みのところの、一番下に書いてある URL でございます。リスナーさんからリクをもらいまして教えていただきました。はい、そこを今読んでます。そこの今白虎隊っていうところまで読みました。もうこれで自分2400は少なくとも読んだことになります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 今日読んでるので2400話は超えました。で、596番、俺トイレですっ転んで額を5針縫う大怪我したよ。ぶつけた時カーンって綺麗な音がしたんで照れ隠しに拍手してたら、便器も顔もが血で真っ赤になっていたと。まあ陶器だからね、トイレがっちりしたやつだからね。すっ転んで額を5針縫う大怪我か、きついな。てかなんでか、ていうか完全にパニックってるのがよくわかるのが、ぶつけた時カーンってなって、で5針縫う大怪我した時に多分脳汁がドバって出たから、もう痛いのは多分吹っ飛んでんだね。その時もう痛いっていう感覚が吹っ飛んでて、なんかとにかくすんげえぶつけたっていうのがあって、でなんかかっこ悪いって自分で思ったから、なんか拍手したんだね、照れ隠しに。ねえ、 なんかよくわかんないけど、なんで拍手したんだろう、うん、もうその時になんかいろいろ脳汁出ちゃってる感じだ。でなぜか便器も顔も血で真っ赤になってたっていう、自分は別にあのなんだろうあのそういうあれじゃないですけど、あのちっちゃい頃にあのまだ補助輪付きの、自転車に乗ってたのから、補助輪を外してね普通に乗れるようになった、自分幼稚園の年長ぐらいで補助輪外してるんですけど、確かその時に、まだその舗装されていないその砂利道ですね、走ってて、で結構ガタガタするんで、そのテクニックが必要になるわけじゃないですか、そのバランス感覚的なもんでね。なのにその外したばっかりだったから、まあその石にそのタイヤ取られてガタガタってなって倒れたんですよ、バタンって。でその結構デカめのゴツゴツしたその砂利っていうよりももう石ですよね、その石がその額に刺さったっていうか、その別に刺さってはないんだろうけど、かなり深めにガンと入ったと。そので、まあ、刺さったまんま なわけないですけど、かなり頭をね、額をね、強烈にそのぶつけてしまって、血が相当ドバーって出たらしいんですよ。だけどもう自分はなんかもう頭から血が出たっていうで、血が結構出てたらしいんですね。それで家に近かったんで、そのまんまその自転車を置いたまんまで、歩きながら、まあ、泣きながら家の方に向かっていったわけです。で血だらけなその状態で、母親のとこに行って、で母親どうしたのってなるじゃないですか、当然ね、頭から血流してるやつが帰ってくるわけですから。でどうしたのって聞かれて、俺が言ったのは鼻血が、鼻打って鼻血がって、その血がさ、あの自分であの鼻の方に手をやった時にあの血が出てるので、鼻から出たと、その鼻打って鼻から出たと勘違いして、鼻血が出たって言って泣いてたって、っていうかお前頭がっつりいってんぞっていうのを、その頭頭字出てんぞっていうのを、そのね、で慌てて親がそのなんかあのあれ救急車を呼んでないと思うけど、その病院で頭相当がっつりやったっていうのがありましたけど、別に何のその596番さんからの、あの何にもないですけど、なんつうのその強烈なそのダメージを受けた時に脳汁ドバって出ると、人間なんだかその時わけわかんなくて変な行動するっていうのを言いたかったんですけど。で、次行きましょう。597、個人的に一番怖かったのは猿夢かなベータだけどと猿夢読む？猿夢飛ばしちゃいましたよ。猿夢プラスは読みましたけど。で、598、カーンって音で何かホームラン打ったりがしたのかなと。でおーっていう、ないだろう、それはないんじゃないの。でもカーンって綺麗な音するんだね、トイレでね。このカーンって綺麗な音っていうのは本当に鳴ったら音なのかね、それとも自分がその中でその、でもゴーンじゃないんだよね、カーンなんだよね。なんでそんな綺麗な音するのかね。普通ゴンっていう音をするのが自分の中で響くっていうのはあるかもしれないけど、なんでなんだろうね、それはちょっとよくわかんないですけどね。うん、はい、で次行きましょう。次、牛の首っていう題名。これは読むの難しいな、これで行きましょう。牛の首。牛の首の階段とはこの世の中で一番怖くまた有名な階段であるが、あまりの怖さゆえに語ったもの聞いたものには死が訪れる、よってその話がどんなものかは誰も知らないという話。私も長い間はこんなのは嘘だ、でたらめだ、一人歩きした怪談話さと高をくくっていたんですが、まあお聞きください。明治初期、 廃藩置県に伴って全国の県地と人口調査が行われた。これは地下に基づく定額勤労制度と徴兵による常備軍を確立するためであった。東北地方において廃墟となった村を調査した役人は、大木の根元に埋められた大量の人骨と牛の頭らしき動物の骨を発見した。調査台帳には突起事項としてその数を記し、検知を終えるとそこから一番近い南の村へと調査を移した。その南の村での調査を終え、村外れにある宿に泊まった役人は、この村に来る前に出くわした不可解な骨のことを夕食の席で宿の主人に尋ねた。宿の主人は関係あるかどうかはわからないがと前置きをして次の話を語った。天保3年により数年にわたり大飢饉が襲った。俗に言われる天保の大飢饉である。当時農商によると、倒れた馬にかぶりついて生肉を食い、生き倒れとなった死体を野犬や鳥が食いちぎる。親子兄弟においては情けもなく、食物を奪い合い、畜生道にも劣るといった悲惨な状況であった。天保4年の晩秋、夜も更けた頃、この南の村に異形の者が迷い込んできた。ふらふらとさまよい歩くその体は人であるが、頭部はまさしく牛のそれであった。数人の村人が捕まえようとしたその時、松明を手にした隣の村の者が十数人現れ、危機迫る形相にて、牛酔いの祭りじゃ、他言は無用と口々に叫びながら、その異形の者を捕らえ闇に消えていった。翌日に 村中でその話がひそひそと広がったが、誰も隣の村まで確認しに行く者はいなかった。またその日食う者もない飢饉のありさまでは実際にそれどころではなかった。翌年には秋田藩より特政令が出され、年貢の軽減が行われた。その折に隣の村まで行った者の話によると、すでにその村に人や家畜の気配はなかったとのことだった。それ以後、牛の村とその村は呼ばれたが、近づく者はおらず、今は久しくその名を呼ぶ者もいない。重苦しい雰囲気の中で宿の主人は話を終え、そそくさと後片付けのために席を立った。役人はその場での解釈は避け、役所に戻り、調査台帳をまとめた頃、懇意にしていた職場の先輩に意見を求めた。先輩は天保年間の村民台帳を調べながら考えを述べた。大飢饉の時には餓死したものを家族が食した例は聞いたことがある。しかしその大木のあった村では、意外だけではなく弱ったものから食らったのであろう。そして生き人を食らう罪悪感を少しでも減らすため、牛酔いの祭りと称し、牛の頭皮をかぶせたものを飼ったのではなかろうか。お前の見た人骨の数を数えると、ほぼその村全員に相当する。牛骨も家畜の数と一致する。飢饉の悲惨さは筆舌に尽くしがたい。村民はもちろん親兄弟も凄まじき修羅と化し、その様はもはや人の営みとは呼べぬものだったのであろう。このことは誰にも語らず、その村の記録は破棄し廃村として届けよう。また南の村に都がを求めることもできまい。人が食い合う悲惨さは繰り返されてはならないが、このことが話されるのもはばかりあることであろう。この言葉を深く胸に受け止めた役人は、それ以後誰にもこの話は語らず、心の奥底にしまい込んだ。日露戦争が激化する頃、病の床についたこの男は戦乱の世を憂い、枕元に孫たちを呼び寄せ、切々とこの話を語ったという。この孫の中の一人が自分である。当時は気づかなかったが、祖父が亡くなった後に分かったことがあった。何の関係もないと思われた南の村の者が、隣の村の民全員を牛酔いの祭りと称して狩り食らったのが事実である。そうでなければ全員の骨を誰が埋められるものか。 それゆえ牛の首の話は繰り返されてはならないことだが、話されてもならない話であり、呪いの言葉がつくようになった。誰の口にも上がらず、内容も分からぬはずであるが、多くの人々が牛の首の話を知っている。物事の本質をついた話はそれ自体に魂が宿り、広く人の間に広まっていくものである。以上。で、次行く前にジータレス読み599、図字といえば伊集院光の自虐の歌ですねと。懐かしい、よく知ってらっしゃる。自分中学3年ぐらいから大学院2年ぐらいまで、その自分がネトラジを配信する前ぐらいまではずっと聞いてて、全部テープに録音取ってるんで、図字ネタ知ってますよ。9年間ぐらい聞いてましたからね。ほぼ全部録音取ってる。ズジね、ズジネタね、ジギャグの歌ね。ギャグがあのカタカナで書いてありますけど、その字でいいんだっけ。ジギャグをギャグとして消化するためにみたいな、ここで語っちゃいなよっていうあのコーナーでしたね。で、600番伊沢さん今夜頑張るねと。ちょっと待って、俺何分ぐらいやってる。2時間半でしょ。だって師匠シリーズとか読んでたら2時間半経つやつもありましたからね、うん、だからまあ頑張ってる方なのかもしれないけど、そこまで特別って感じではないです。で、601、今日はおっちゃんの声も滑らかで絶好調だしねと。どこがっていう、噛みまくりだ。まあいつもよりはいいかもしれないけど、最近のねあれに比べると。でもカミカミだろ、ひどかったぞ今。はい、で602、おっちゃんが頑張るなら俺も朝まで付き合っちゃうぜって書いたんですけど、いや、あのここのサイトをとりあえず読んでこうかなと。なんかオラガンさんとかさ、てか角田の森が2個目あるんですけど、違うわ、角田の森もとも あんじゃん、角田の森の廃屋読んだのに角田の森が下にあるな。どういうことなんだこれ。まあいいや、とりあえずいや、ここに乗っかってるやつ全部読んじゃおうかなと思って、いっぺんにリクもらったの一発で消化するのはあれかもしれないけど、と思ってやってんですけどね。はい。で、じゃあ行きましょう。お邪魔道草は、次回読みます。全部読もうって今言いましたけど、これその1、その2、その3に分かれてるから、これあと、さすがに今日はやりません。次回やります。次回って、うん、そうね、今度やります。すいません。で、次、鹿島さん。これも長いんだっけ。てか、鹿島さんも読んだんだよね、俺。これ飛ばしていいですか、鹿島さん。読んだから。あ、でも読むか。俺これ別のとこだな、読んだの。多分。いいや、行きましょう、鹿島さん。時は第二次世界大戦の日本敗戦直後。日本はアメリカ軍の支配下に置かれ、各都市では多くの米兵が行き交う時代でした。ある夜、地元でも有名な美女、23歳の方が一人、加古川駅付近を歩いていたとき、不幸にも数人の米兵にレイプされ、その後、殺すにも苦しみながら死んでいくのを楽しむため、体の両腕、両足の付け根の部分に銃弾を叩き込み、道路上に放置したまま立ち去りました。瀕死の状態をさまよっていたとき、運よくその場を通りかかった地元でも有名な医者に発見され、腐敗していた両腕両足を切り落とすことを代償に一命を取り留めました。しかし
自分の美しさにプライドを持っていた女は生きることに希望が持てず、国鉄加古川線の鉄橋上へ車椅子で散歩に連れられている隙を見て車椅子を倒し、両腕両足のない体で体をよじらせ、鉄橋の上から走ってきた列車へ身投げし自殺しました。警察国鉄から多くの方が線路中で肉片の収集をしましたが、不思議なことに首から上の部分の肉片は全く見つからなかったとのことです。しかし時代が時代だったもので、数日経過するとその事件を覚えている者はほとんどいなくなりました。事件が起こったのは数ヶ月後のある日です。朝は元気だった者がなぜか変死を遂げるようになってきました。それも一軒の家庭で起こるとその近所で事件が起こるといった具合です。警察も本格的に動き出し、事件が起こった家庭への聞き込みではなぜか共通点がありました。それは死亡者は必ず死亡日の朝に昨日夜におかしな光を見たというのです。実際に当時の新聞にも記載された事件であり、加古川市では皆がパニックになりました。加古川署では事件対策本部が置かれ、事件解決に本腰が入りました。そこである警察官が事件が起こった過程を地図上で結んでみると、あることに気づきました。なんとその直線は手足のない、しかも首もない胴体の形になりつつあったのです。こうなると当然次はどのあたりのものが事件に遭うか予想がつきます。そこで前例のあった光を見た者は警察に届け出るように住民に知らせました。やはり直線上の過程では光を見たと言い死んでいきました。しかし実は光ではなかったのです。死者の死亡日の朝の告白はこうでした。夜なぜか突然目が覚めました。するとかすかな光が見え、見ているとそれはますます大きな光となります。目を凝らしてみると何かが光の中で動いているのが見えます。物体はだんだんと大きくなり、こちらへ近づいていきます。その物体はなんと首もない、両腕両足のない血濡れの胴体が肩を左右に動かしながら張ってくる肉片だった。ますます近づいてくるので怖くて目を閉じましたというのです。次からもその同じ肉片を見た者は必ず死にました。そこで次は自分だと予想した者が、恐ろしさのあまり加古川市と高砂市の間にある鹿島神社でお祓いをしてもらいました。すると暗闇の向こうに恐ろしい恨みがあなたを狙っているのが見えます。お祓いで拭いきれない恨みです。どうしようもありません。唯一あなたを守る手段があるとするならば、夜肉片が張ってきても絶対目を閉じずに口で鹿島さん、鹿島さん、鹿島さんと3回叫んでこの神社の神を呼びなさいと言われました。その夜やはり肉片は張ってきましたが、恐怖に耐え必死に目を開いて鹿島さんを3回唱えました。すると肉片はその男の周りをぐるぐる張った後消えてしまいました。通常話はこれで終わりますが、やはり恨みは非常に強く、その男が旅へ出てもその先にいて現れました。その後その方がどうなったのかは知りません。ただ非常に厄介なことに、この話はもし知ってしまうと肉片がいつかはその話を知ってしまった人のところにも現れるということです。私兵庫県出身が知ったのは高校時代ですが、私の高校ではこの話は人を恐怖に与えるため、迷信を恐れるためか口に出すことが校則で禁止されました。皆さんはインターネットで知ったので鹿島さんを見ないことに期待します。もし現れたら必ず目を閉じず鹿島さんを3回唱えてください。以上、鹿島さんという話でした。はい。で、次、裏返しの話。 最初にお願いと注意を。この文章を読む前に身近なところに時計があるかどうか確認してもらいたい。10分20分が命取りになりかねないので。では。先月高校時代の友人がぽっくり病で行ってしまい、通夜の席で十数年ぶりに集まった同級生の誰からともなく、そのうちみんなで飲もうなんて言ってるうちにもう3人も死んじまった。本気で来月あたりに集まって飲もうよという話になった。言い出しっぺの A という男が幹事になって話は進行中だが、なかなか全員男5女3のスケジュール調整がつかない。今年の夏はクソ暑いし、9月に入ってからにしようかと幹事の A と今昼飯を一緒に食べながら話し合った。その時ビールなんか飲んだのが間違いだった。 A がふと言わなくていいことをついに口に出し、俺は酔った勢いでそれに突っ込んだ。それは先月死んだ友人に先立つこと10年、学生時代に死んだ B と C のカップルのことだった。10年前 A は B 男の家、一人暮らしのアパートで C と3人で酒を飲んだ。直後 B、C は交通事故で死亡。 B の酔っ払い運転による事故という惨事だった。 A はその事故の第一発見者でもある。俺は2チャンネルのことを A に説明し、事故の第一発見者のスレッドに書き込めと悪趣味な提案をしたのだ。すると A はたちまちにして顔面蒼白となり、冗談じゃないと本気で怒り出した。俺はいささか鼻じらみ、無気になんなよと言い返したが、 A の怒りは収まらず、じゃああの時の話を聞かせてやるが後悔するなよと言って、恐ろしい早口で話し出したのだ。 A の話。俺 A が B、C と飲んでいた時、 D 先輩がいきなり B のアパートを訪ねてきた。顔面真っ青で突然、お前ら裏返しの話を知っているかと話し出した。その時俺は酒を買い足しに行こうとした時だった。 D さんが止める様子もないので缶チューハイを買いに出て15分ばかり駐座した。部屋に戻ると D さんはだいぶくつろいだ様子で、俺が買ってきたチューハイを喉を鳴らして一気に飲んだ。何の話だったんですか？
だから裏返しだよ。
裏返し？
裏返しになって死んだ死体見たことあるか？
いえ、何ですかそれ？
靴下みたいに一瞬にして裏返しになって死ぬんだよ。
まさか。なんでそんなことになるんですか？
先輩はクックと喉を鳴らして笑った。
この話を聞いて2時間以内に他の人間にこの話をしないとそういう目に遭うんだ。
不幸の手紙ですか？
俺は本気にしたわけではないが聞き返した。今ならリングですかというところか。
何とでも言え。とにかく俺はもう大丈夫だ。もさもさしてないでお前らも話しに行った方がいいぞ。
何かしらけた感じになったが、買い足してきた分のチューハイを飲み干して宴会はお開きになった。先輩はバイクで去り、 BC は B のサニーに乗った。スタートした直後サニーは電柱に衝突した。飲みすぎたのかと思いすぐに駆け寄ってみると、 BC は血まみれになっていた。
飲みすぎたのかと、あ違う、そんな大事故には見えなかったので俺は少なからず驚いた。いや、もっと驚いたのは二人がマッパだったってことだ。
カーセックスなんて言葉も浮かんだが、そうでないことはすぐに分かった。
二人は完全に裏返しになっているのだ。
俺は大声で叫んだ。裏返しだ、裏返しで死んでる。
すぐに人が集まってきて現場を覗き込んで俺と同じ言葉を繰り返した。
だからみんな助かったのだろう。 A は逃げるように帰っていった。
俺はこんな話無論信じないが、一応ここに書いて予防しておく。あとは時間内に誰かが読んでくれればいいのだ。肝心な部分を読んでいないとカウントできない。読んだ方、一応あと何時間あるか時計でご確認を。
以上、裏返しの話でした。
ね、自分はこれでも言いましたから。 自分は OK です。はい。んで、ジータレスミ603やめてと、やめてってなんだそれ読まないでってことよくわかんないけど。で604、蛇が自分の尻尾食っちゃうと裏返しになって死んじゃうっていうねと。へえ、そうなの、初めて聞いた。蛇が自分の尻尾を食っちゃうと裏返しになる。あ、うん、食って食って食って食って裏返し、よくわかんないけど、そんな話あんの、初めて聞いたよ。へえ、そうなんだ、それは初めて聞いた。で、605、おっちゃん放送に乗り遅れたと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど。で、帯状方針にかかってオペ室勤務外されたよと。なんだ帯状方針、もうわからない。帯状方針っていうらしいですね。帯状方針、疲れのシグナルとか書いてありますよ。その帯状に方針が出てきちゃう、帯状ヘルペスって書いてありますよ。オペ室勤務外されたよと。そりゃ大変だったんだねって606番も書いてあるけど、そうねそうなの、気をつけて、ほんと気をつけ、どう気をつけたらいいかよくわかんないけど、とりあえず気をつけて。で、607、初めて聞くわ、怖いのと。怖いのかどうかは、聞いてる方の感覚次第なので何とも言えないですけど、一応呪われる話、危険な話っていう怖い話に入るものを読んでます。はい、うん、まあ怖い話と言いつつね、うん、っていうのはあるけどね。607番さんが怖いと思うならあれですけど、わかんないです、その辺は。じゃあ行きましょう、次。オラガンさん、これは、自己責任関連って書いてありますんで行きましょう。オラガンさん、20年近く前、福岡の母方の田舎に帰った時の話。母ちゃんの毎年恒例のお盆参りで、俺は母ちゃんと妹と3人で、親父は航海士で夏は南半球で過ごしてた。1週間くらい福岡の母ちゃんの実家であるじいちゃんの家に遊びに行った。横浜生まれの俺は福岡のうだるような暑さとむせかえるような緑の匂いが大好きで、遊びに行くたび2歳上のいとこと虫取りだ、釣りだ、川で泳ぎだとちょこまか遊び回っていた。ある日の午後、いとこがいいもの店に連れてってやると言い、じいちゃん家からしばらく歩いた山の中腹にある寂れた神社に連れてかれた。木がうっそうと生い茂ったその神社の裏手には古い井戸と 3,4 軒の廃墟になった民家があった。民家へ続く道はしめ縄で閉ざされていたが、井戸子は構わずしめ縄をまたいで進み、俺もそれについていった。周辺はまだ昼過ぎなのに薄暗く、空気はひんやりして涼しかった。民家はボロボロで荒れ放題、ガラスは割れまくりで雨戸は壊され、正直言って内心気味が悪かった。いとこは俺を引っ張り、そのうちの一軒の軒下に通風口をくぐって入り込んだ。そして真っ暗な軒下へと俺を引っ張り込み、持ってきた蛍光灯付きの懐中電灯をつけ、その明かりを頼りに奥へ奥へと張っていった。しばらく進んだ軒下には週刊誌やエロ漫画が山積みしてあった。いとこの言ういいものとはそれだった。それからいとこと俺は時間を忘れてエロ漫画を読みふけった。気がつくと軒下から見える景色はだいぶ暗くなってた。と、俺たちがいる家の周りを歩いている人の気配がする。いとこが誰かおると俺に耳打ちした。そして蛍光灯を消すと軒下は真っ暗になった。と、潜り込んだ通風口から見える外の景色に確かに家の周りを歩いている人の足が見えた。 よく見ると裸足の足がビッコを引きながら家の周りを歩いているのが見えた。そしてその脇にギラギラ光るものが見えた。刀のようだった。いとこはやばいみたいな顔を見せて俺に逃げようとつぶやいた。軒下には出入り口になる通風口がいくつかあって、足は家の周りを左回りにぐるぐる回っていた。足が通り過ぎた後、あそこから走って逃げようといういとこの提案通り、俺たちが入ってきた通風口に近づいた。そして息を潜め、足が通り過ぎるのを待った。足が通り過ぎてしばらくし、まずいとこが出て俺も這い出ようとした。慌てて出ようとした俺は両腕と頭を通風口に差し込んだせいで体がつかえてもたついた。足の主に捕まったら殺されるかもと思い、心臓バクバクでつかえた体をあれこれ動かし、狭い通風口からやっとのことで這い出た。と後ろに人の気配を感じ振り向くと、今自分が這い出たばかりの通風口から白目で俺を睨む顔が見えた。足の主は俺たちが軒下にいることに気づき、違う通風口から俺たちを追って入ってきたのだった。白目の主はちょんまげを解いた侍だった。口は開けっぱなしで、こちらを睨む白目からは幾筋にも血を流していた。その目に睨みつけられた俺は体がすくみ、身動きできずにいると白目の侍は頭と手をニューッと出してこようとした。途端早くといとこが叫び、俺の手を掴んで文字通りダッとのごとく駆け出した。しばらくずっとビッコを引く音を後ろに聞きながら、うっそうとした薄暗い山道を足の速いいとこに手を引かれながら駆け下りた。途中一度大きく転んで、いとこは顎、俺は膝から出血したのを覚えてる。いとこはもう一方の手に掴んでたエロ本をぶちまけたが、何冊かだけ持ち直し、また俺の手を掴んで駆け出した。方法の体で山を降り、じいちゃん家まで逃げ帰ると、いとこは縁側から大声で、居間で相撲を見ていたじいちゃんを呼んだ。事情を聞いたじいちゃんは途中で大体察したのか、おいばあちゃん、酒と塩を持ってこい、こいつがオラガンさんに見つかったぞとばあちゃんに向かって叫んだ。台所で料理をしていたばあちゃんは慌てて一升瓶と塩の入った、ザルを持ってきた。そしてじいちゃんはいとこにバリカンを家から取ってくるように伝えると、俺に服を脱ぐように言った。言われた通りスポンポンになった俺は裸のままいとこが持ってきたバリカンで坊主にされた。そして日本酒を口に含むと、プワーッと俺の顔に吹きかけ、手ぬぐいでゴシゴシと拭った。そして水を汲んできて頭からかぶると、ゴシゴシとばあちゃんに全身吹かれて、塩を全身にパッパと振られた。ばあちゃんは俺の着ていた服と髪の毛をいとこが持ち帰ったエロ本と一緒に焼却炉で燃やすと家の中に入っていった。よし、これでか、母ちゃんはマルコ過去妹を連れて福岡まで出て行っちょるから、お前は今日はもう寝れと言われた。怖いというよりも大変なことをしてしまったとか、母ちゃんに怒られるのかなと頭の中がぐるぐるしていた俺は、言われるがままにばあちゃんの敷いた布団に入って寝た。翌朝早く起こされると予定を切り上げ、母ちゃんは俺と妹を連れて横浜の家に帰った。俺は神社での出来事をいつ聞かれるかビクビクしてた。母ちゃんは事情を知っているようだったが、結局俺には何も教えてくれなかった。それから数日の間、夏休みが終わる頃くらいまで耳鳴りが続いたが、体調には別に異常はなかった。夏休みが終わる頃には耳鳴りもやんだ。そして新学期が始まり、坊主になった俺はクラスメートに笑われた。もちろん翌年も福岡へ行ったが、以来その神社へは行っていない。エロ本はまだそのままかも。以上。んで、次行く前にジータレス読み、608、おっちゃんは20代後半と。 まあさっき言ったように大学院の時代に、ネトラジ始めたって言ったんで大体わかると思うんですけど、20代後半です。で、609、怖いかどうかはわからんがおっちゃんの声が気持ちいいのと、珍しい人もいるもんです。おっちゃんじゃねえですけど20代後半ですよで610、おっちゃんは30代直前だと思うと、直前で、611、今さらお兄さんと言われたら調子狂わないと、調子狂う、それは調子狂います。はい、お兄さんっていうのもなんか変な感じするよなって思う。で、612、おっちゃんは30代直前だと思うっていうのを書いて、そうなのか、ありがとう、じゃあやっぱりおっちゃんでいいねと。おっちゃんじゃないです、はい、20代です。はい、こんな声ですけど20代です。はい、で次行きましょう。角田の森のやつは読みましたんで、髪を引っ張る男、自己責任関連。さあちゃんという友達がいます。この子が最近夢の中で無表情な細い目の男が私の髪掴んで引きずろうとするの、やめてって言うのにニヤニヤしてやめないの、もう3回もその夢見たんだけどどういう意味かなと言ってました。それからしばらくして友達4人、さあちゃん含むで一人暮らしのこのアパートで鍋パーティーしました。焼酎や菓子割りを飲んでダラダラしているうちに、さあちゃんともう一人の友達がこたつで寝てしまい、私は起きてる友達とテレビを見ながらまだ飲んでいました。するとさあちゃんが何か寝言をゴニョゴニョ言い出しました。最初は何を言ってるかよくわからなかったのですが、次第にはっきりとした声で、やめてください、本当にやめてくださいとつぶやきながら自分で自分の髪を引っ張り出したのです。私と友達がびっくりしてさあちゃんの顔を覗き込むと、さあちゃんは眠ったままニヤニヤと薄ら笑いを浮かべていました。私たち二人は顔を見合わせたまま呆然として、なぜかさあちゃんを起こせませんでした。以上、髪を引っ張る男っていう題名の話でした。はい、で、次行く前にジータレスを見、613、おっちゃんは面白いなと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、まあ面白いんですかね、特になんか面白いこと言おうと思ってるわけでもないし、普通に答えてるだけですけどね。で614、オラガンさんって荒神さん、荒神、荒い神か、現実の現に神、がなまった呼び方だって説もありますね。荒神さんが荒神さんに、荒神さんね、へえそうなんだ。荒神っていうと自分の場合もうゲーム好きなんでゴッドイーターっていうのが出てくるんですけどゴッドイーターだと、荒い神の方で荒神っていうやつが出てきますね、確かね。で615、20代後半はもうおじさんだからと、おじさんじゃねえしっていうおっさんじゃないですから大丈夫ですよっていうかさ、20代後半でおっさんなのもうきついんですけど、やばくね、おっさんなのか、てかさ、お兄さんって呼ばれる範囲が狭すぎねえか。お兄さんって呼ばれる範囲ってどこ ?20 代?ん?お兄さんって呼ばれるのは20歳から25ぐらいまでですか?そうすると20代後半がダメになると。攻め。攻め。すぐおっさん時期が来るね。うん。でお兄さんの前は何て言われるんだ、僕って言われるのかよくわかんねえや。で次行こう、空き家の雨戸から自己責任系。いまだに気象怖い謎な話。小学校低学年の頃、両親の用事で俺は知り合いのおばちゃん家に一晩預けられた。そこの家は柴犬飼ってて、俺は1日目の暇つぶしにそいつを連れて散歩に出かけたんだけど、土地勘のないところをやたらめったら歩き回ったんで迷子になってしまった。
シャイボーイだった俺は他人に話しかけることもできないし、連れてる犬は役に立たないしで、うろうろしているうちに夕暮れ近くになってしまった。しかもある場所を通りかかった時、急に犬が足を踏ん張って動かなくなってしまい、俺はそいつ抱えて歩き出したんだけど、異様にクソ重たい犬だったような気がする。そうやって立ち往生してた場所の右手に2軒つながりのような形の空き家があった。当時昆虫集めに凝ってた俺は、いい虫、過去カマキリとかでもいないかと犬を引きずってそこんちの草ぼうぼうの庭に入り込んだ。でしばらく草をかき分けているうちに、いい加減暗くなってきて、これはやばいと顔を上げた時、空き家のほとんどの窓は雨戸閉まってたんだけど、俺のところから玄関挟んで向こう側の窓だけ雨戸が少し開いてて、そこから女の人が顔を突き出してるのが見えた。顔つきとか覚えてないけど、確か女で両目閉じたまま顔を左右に振ってたと思う。とにかくきしょい動きだった。俺はギョエーと思った割に声も出ないまま腰抜かしたけど、すぐに一目散に空き家から飛び出した。それからどうやっておばちゃん家までたどり着いたのか忘れたけど、おばちゃんに半泣きで空き家の女のことを言ったら、おばちゃん怒り出して、なんでかわからんけどすぐさま頭をバリカンで丸坊主にされて、その後知らないおっちゃん連れてきて呪文みたいなのを聞かされた。それに出かけてたはずの両親も急遽呼び出されたり、結構大ごとになった。以来おばちゃん家には一度も行ってないけど、犬は結局帰ってこなかったと思う。すいませんおばちゃん。あつか、これ最近思い出したことなんだけど、あれは一体何だったんだろう。
以上、空き家の雨戸からっていう題名の話でした。俺これ読んだことあったな。これ雨戸の隙間から顔出してブンブンブンブンブンブンって振ってる、目つぶって顔振ってる女がいるっていうやつ、怖え怖えって言ったの覚えてるもん。これ怖えなって、地味に怖えよこれっていうね、ありましたね。これ読みましたね昔、そんな遠くない時に読んだような気がしますね。で、次行く前にジータレス読み616、年齢じゃなく見た目だと思うよと。じゃあおっちゃんじゃないです。おっちゃんじゃないです。はい、大丈夫です、大丈夫なはずです。てかおっちゃんとはさすがにね、現実では言われたことないからな、大丈夫だと思うんだけど。おっちゃんはねえね、さすがにまだ。で次、むしられる髪でいいんですかね。うん、ちょっと確認、これ間違えたらやばい。よかった、むしられるでいいんだよね。それも確認しなきゃいけないのかよ俺。で、むしられる髪という題名です。いきましょう。怖い話というか意味不明なんですが、自分にとってはシャレにならないことがありそうなので。中学時代、怪談ゲームを通して怪談話が好きになり、よく自分に構ってくれる母方いとこに怪談をせびってました。いとこは新しいもの好きで、ロン毛メッシュと当時では珍しい格好、友達も多く、いろいろな話を聞かせてくれました。そんないとこも就職し、じいちゃんも祝いではしゃいでいました。じいちゃんは真っ白で、背中の真ん中くらいまで伸ばした髪の毛を後ろで縛るといった変わったファッションをしていたのをよく覚えています。いとこが就職し、じいちゃんは釣り、ばあちゃんは畑仕事、おばさんは仕事、いとこの姉は学校で、昼間誰もおらず遊びに行くことも減りました。おじはずっと前に火事で亡くなっていたそうです。しばらくしてポケベルを持つと、いとこから連絡がありました。お前階段好きだったろ、じいが釣り仲間に聞いた話があるから今度聞かせてやるぞ。そんな内容だった気がします。
しかしそれからすぐにじいちゃんが亡くなり、聞くことをすっかり忘れてしまいました。棺桶の中でじいちゃんは長かった髪の毛をすっかりなくし、坊主にしていました。高校に入り、携帯電話を持つといとこと電話をする機会が増えました。某大手百貨店に就職したいとこの話は仕事の話が多く面白かったです。高校2年頃、学校から帰るといとこが家に来ていました。実際に会うのは葬儀以来で、すっかり社会人らしく髪の毛を黒くし短くなっていました。ちょうど祖父の言っていたという怪談話を聞こうと思っていたので聞こうとしたのですが、母の制止にかかり止められました。その日の夜、今度ファミレスかどっかに行って話してくれるというメールが入り、楽しみにしていましたが、数日後にいとこは心臓麻痺で亡くなりました。業務中にいきなりだったらしく、大騒ぎだったらしいです。ストレスか何かでなったんではないかと言ってました。葬儀には大手百貨店から大きな花が贈られており、大手会社から花を贈られてくるほどのいとこを誇りに思ったのと同時に、その花が大好きないとこの死を実感させてきて悲しくなりました。母は実家で四十九日までいるとのことでした。いとこの仕事仲間とそこで知り合い、いとこの話を聞いていました。あいつ結構怪談とか好きでさ、こんな話をしてきたんだ。あいつのじいちゃんが聞いた話らしいんだけど、戦時中の話だ。元家族、裕福な家で成績よく運動もできる、さあこれから国のために戦うぞって時に、肺結核になって兵隊になれなかった男がおったらしい。そいつは村に残った女子どもに病気だと忌み嫌われ、果ては恋人や友人にまで見つかれば石を投げられる始末だった。怒ったそいつは村人を見返そうとするが、病気は一向によくならず、体力がどんどん落ちていった。死期を知ったそいつは恋人だった女を山に誘って襲い、ことが済むと女は逃げて、山に残されたそいつは体力衰弱とで降りることもままならなくなった。翌日男がいない女は心配になり、襲われた現場に向かった。男は女を見ると追いかけた。何やら恨み事を叫びながらだったらしい。怖くなった女を再びそこから逃げようとするが、男に後ろ髪をつかまれむしられたそうだ。それからその女は子供を産むが狂い死にしたらしい。そしてこの話を聞いたやつはそいつに呪われると。そこで終わりじゃない、呪いの内容はだ。夢の中で真っ暗、多分部屋の中で朝を探すんだ。待てばいいってもんじゃない、光を探して掴まなきゃいけない。でもそれはあるものから逃げながらやらないといけない。逃げてると暗闇の中からグワッと音がして頭を掴まれる、ミシッと音がして髪の毛をむしられる。だいたいいつもそこでギリギリ光を掴んで目が覚める。そこでみんな髪の毛をむしられずに襲われたらどうなるかと怖くなって髪の毛を短くするんだ。その時は話を聞いて戦時中って怖いなくらいにしか考えなかったが、しばらくしてお骨を墓に入れるとかなんかで再び母の実家へ。母は髪を短くしていました。私は夢を見てません。母も健在ですが、日に日に母の髪が白くなっていきます。怖くなりいとこの仕事仲間に聞くと、大丈夫だろ、なんかその話ちゃんと神社で呪いを封じてるとか聞いたし、俺そんな夢見てないからとのこと。それでも気になった私はどこの神社か調べようとしました。ですが話の元となる祖父に話した釣り仲間が見つかりません。この話を学校の友人に相談すると、なんつう話言ってくれんだよ、それ知ってるとのこと。もうすぐ来る夏休みを利用して神社を訪ねることにしました。神社へは交通の便が悪く、というか免許がなかったので、ね、電車プラスタクシープラス徒歩、着く頃には夕方になりました。神社に着き、そこにいた神社の人らしいおっさんを訪ねると、凄まじい勢いで追い返されました。どうせまた噂を聞いて来たんだろ、帰れと。結局話をすることもできず、私と友人は今でもその夢を見ていませんが、私の知る限り今までずっと長いままだった母の髪はあれから3年経っているのにまだ短いままです。母から話を聞くと、 母が危ないような気がして聞けません。いとこの仕事仲間と連絡がつかなくなり、手がかりがなくなりました。いつか自分も夢を見て頭をむしられるのかと思うと、以上。むしられる神っていうお話でした。
で、次行く前にジータレス読み618。髪の毛むしられたり引っ張られたりしてますね。だからお坊さんは毛がないんだねと。
はあ、よくわかんないけど、なんか結構多いですよね、髪の毛。
てか髪の毛って結構関わってきますよね。なんでなんだろう。なんで髪の毛って関わってくるんだろう。腕の毛、足の毛っていうのはあんまりっていうか聞かないんですけど、出てくるのって爪とか、髪の毛多いですよね。なんで髪の毛出てくるんだろう。ねえ、よくわかんないけど、でそういうところから先、そういうところをあらかじめ避けておくために坊さんは毛がないっていうのは、いや本当はどういう意味でやってるのか知らないけど、そのなんで坊さんはそのね、昔からあの髪ないですけど、ないようにしてますけど、あのねえ、なんかそういう理由があるんじゃねえかと思ったりもしないでもないですね。ねえ、なんとなく。で619、カツラの人もむしられちゃうのかなと。カツラの人は大事なそのカツラを持ってかれます、せっかくね、カツラ高えですよ、いくらすんだか知らねえけどでもそれなりの技術使ってるから高えはずなんですよ、ね、それをね持ってかれるわけです。大変ですよ。でもそれで助かるんだったらなおよしですよ。だからある意味これを避けるためにはカツラつけろって話なんですよ髪を短くするよりも、まあそれは嘘ですけどで、次行きましょう。山の測量。あ、これ読んだことある読んだことあるからこれはいいだろう。で次、山西さんっていうのは俺読んだことないかな。山西さん行きましょう今日これで最後にしましょう。いつの間にか2時半、もう3時間やってる。はい、じゃあ山西さんっていう題名の話。4年前、先輩と彼女と彼女の知り合いの男女と4人でデートすることがあった。で、帰りに飯食ってたら知り合いの女の子が山西さん見に行きたいって言い出したんだって。ああ、先輩とその男女ってのは面識なくて、その日が初対面だった。先輩の彼女が男女の男の方と同じ中学だったとかの中で、男の方はおとなしい感じだったらしい。もう夜も遅いし、先輩も彼女もヘロヘロだったから帰りたかったし、その女の子が勘違い爆発なやつで、途中から先輩もキレ気味だったんだけど、その女の子が結構可愛くて、もう一人の男の方がヘラヘラ機嫌取ってるような感じだったんで、こいつら付き合ってるわけじゃねえのかよ、なんだかな思ったんだけど、まあこの場はこいつの顔立てて やっとこかみたいなノリで行くようにしたんだって。そのご機嫌くんと勘違い女って気の毒なので X 男と Y 子にしとく。今珍しくないけど、ネットの掲示板か何かで知り合ったらしかったのね。まあ要するにちょっとインドアな感じのカップルだったってことです。その頃地元でちょっと有名になった話で、ラブホ山の裏の廃屋に山西さんがいて、こちらから山西さんって呼ぶと、モースモースとかなんとかいう声で答えるらしい。ワイコはその話をどっかから聞いてきたらしくって、車あるんなら行きましょうって言ったそうな。
街中から車でちょっと行ったところにラブホがバンバン立ってる山があって、その裏の方にお屋敷通りがあるんだけど、そこは基本的に表から車でぐるっと登って降りていかないとそっちに行けないような風になってるから、確かに車じゃないと裏から歩いて登るしかない。まあ車があればこれ幸いというのはわかるんだけど、なんかとことんまでずうずうしいやつだなと先輩も思ったらしい。でなんだかんだで行くことにした。まあ帰りに適当なこと言ってホテル行くかとは先輩思ってたんだろうけど、先輩の彼女は相当嫌がってたんだけど、なんとか言い含めた。ワイコは相当はしゃいでいたらしい。誰もお前の話なんか聞きたくないっちゅうのに、自分の知ってる怪談話をペラペラ喋り出したりして、まあ後になって考えるとおかしい状態に入ってたのかもしれんとは先輩言ってた。結局夜中だし車で乗りつけるわけにもいかないので、山頂から少し下った駐車場に車を止めて、ワイコが教わったっていう廃屋の場所まで歩いていった。その廃屋っていうのが元家族の家だったのをバブルの時に全部潰して2軒並びに家を建てたんだけど、持ち主が借金か何かでいなくなったんで放置されてる家らしい。1軒は貸し屋にするつもりだったらしいけど、それもそのまま。屠殺場とか精肉工場とか外から見えないようにやたら高い生け垣になってるでしょう。あれに近いような感じの屋敷がちゃんと2軒並んで建ってる。ワイコは誰に聞いていたのか、どんどん歩いていって一方の屋敷に入っていく。先輩も彼女もだんだんまずかったかなという気になってきて、まあ一応年上だしやめとこうかなと思止めとこうかなと思ったんだけど、ワイコがどんどん歩いていくので仕方なかったらしい。ワイコやたら髪が長かったんだけど、もうそれが肩につくくらいの早足だったそうです。肩につかないくらいの早足だったそうです。表は草ぼうぼうなんだけど、屋敷そのものは案外綺麗で、建物は暗かったけど街灯は結構明るかったらしい。なんだか思ったほど凶悪な雰囲気でもなかったし、門の扉も開いていたのでそのまま中に入っていった。後ろからバツオが黙って歩いてきているので、先輩が君大丈夫って聞くと、すいません僕がこの話教えたんですよってものすごくすまなそうにしてる。ああ別に暇だし気にせんでね、山西さんの話なら結構知ってるしって先輩が言うと、バツオがブルブル震え出して、すいませんすいませんすいません、なんでかやたら謝るんですよ。でそっからよくわからないんですけど、玄関先にいたワイコがいきなり庭の方にダーッと走って回り込んでいって、縁側のサッシを開けると、そっから顔だけ差し入れて、おー大ネタタ祭りモースモースってでかい声でわめき始めたらしいんです。声が聞こえたんで先輩が血相界で走っていってワイコに追いついた時、ワイコは縁側から靴脱いで上がろうとしていたらしい。こう足を4の字にして右足のスニーカーを左手で脱がすために掴んで、もう上がる寸前だったらしいです。スニーカーの裏が妙に白かったんで覚えているらしい。これはやばいと思って慌ててバツオと二人がかりで引き止めて抑えたんですけど、結構強い力だったみたいです。放っておくと何回もモースモースって言うので、彼女にハンカチ借りて自分のと合わせてワイコの口の中に押し込んで両脇から抱えて連れて帰ったらしいです。その後は特に事件も起きずに、なんとか車のところまでたどり着けたそうです。ワイコはバタバタしっぱなしでしたが、車に入ると落ち着きました。反対側で抱えてるバツオもボロボロ泣きながら、モースって言ってたのがなんか気味悪かったそうです。それからすぐ散会するのは気味が悪いので4人で同じラブホに入ったそうですが、もちろん何にもできなかったそうです。バツオとワイコは朝が来ても放心状態のままだったそうです。その後バツオとワイコは別れたということでした。やっぱりワイコはちょっとおかしくなったみたいで、半年大学を休学したらしい。結構地元では通りのいい大学の理系の学部に入ってたんだけど、そのまま退学して芸術系の専門学校に入り直したそうな。先輩の彼女が会った時には髪はグリグリに短くしていたらしいです。ちょっとお茶飲んだらしいのですが、やたら後ろ髪を気にして喋りながら自分の手で引っ張ってたのが怖かったとか。その会ったっていうのもこれ見に行った翌年だったらしいから、それからどうなったのかは先輩も知らないそうです。バツオとは全然会ってないそうです。 この話聞いたのは先輩が部活の合宿に差し入れに来た時で、三校上で直接面識もなかったし、うさんくさい人だったし、この人担いでるんやろって思ってたけど、免許取った後実際友達と行ったらそれっぽい家はあった。山岸っていう表札じゃないからね、念のため。廃墟つっても普通の家だし、この書き込みで荒れるの嫌だから地元の人は行かないように。確かに気味は悪かったんですが、友達がバカだからダーッと走って行って玄関のベルを押して戻ってきた。俺はビビリなんで入ってないけど。すまん、なんか怖くなかったな、体験談みたいなもんだし。っていうかこれのどこが山西さんなのか意味不明、やっぱ違うのかも。ああ、先輩と彼女の人はピンピンしてます。ピンポンダッシュしてきた友達はこの間バイクで事故を起こしたけど特に怪我はなし。まあ、影響されにくい人とそうじゃない人がいるかもってことです。で、次。まあ怪談というか先輩の実体験に近い話なので、っていうか俺がやっぱり担がれてるかも。後半疲れて手抜きになったのは俺のせいかも。書き忘れてたけど、現地から山の方角には神社が建ってるんですよ。車でくぐれるような石の大きな鳥居があって、夜とかあんまり見たくないんだけど。ワイコ落ち着いたって言ってたけど、駐車場が神社のそばにあるのでそれでなのかもしれない。でもなんかその神社もかなり不気味なんですよ。裏から、つまり例の屋敷のある方向から入ってくと、巫女さん、久慈さんがいるとかがいる控えの建物のそばに、周囲を縄で囲んだような木製の小さい建物があるんですよ。いっぺん彼女と別の機会にそこの神社行った時に気づいたんですけど、その縄だけおみくじが全然結んでないんですよね。周囲の笹とかには結構いっぱいついてるし、その縄も縄っていうか紐みたいな太さで、いかにもここに結んでと言わんばかりなんですけど一つもないんですよ。周りをうろうろしてると、年寄りの久慈さんが控えの建物の窓の向こうからじーっとこっち見てて、思い出したらあっちの方が怖かったです。先輩がその神社の中を通って車のところ行ったかどうかは聞いてないですけど、道的には中を通るか脇をぐるっと回るしかないんですよね。で、その書き込みに対して、山岸っていうのは呪い系の怪談の一つ。話を聞くと何歳までに死ぬとか、忘れないと呪われるとか、そういうやつな。でも話には実体がない、例の牛の首みたいなもんだ。とてつもなく恐ろしいという話だけが伝わってる。探しても本物の話は出てこないので、お会いにくさま。以上、山西さんっていう話でした。で、やめようかなと思ったんですけど、ちょっと待って、ジータレス読み、620、山の測量の録音ウップティボンヌ、あのお話好きなの、と。どの時に喋ったか覚えてねえ。どの時に読んだっけな、俺絶対読んだの覚えてんだけどな。いつ読んだか覚えてねえから今日読むか。で、621、キリスト教なんかだと髪の毛は性的なものの象徴なんじゃなかったかな。仏教でもそういうのあるんじゃないの、と。そうなの、性的なものの象徴なの髪の毛が。よくわかんないけど、そうなんだ。そうなの、ザビエルは。で、622、俺も山の測量怖くて好き。確かこれも最後髪の毛短くしちゃうね、と。髪の毛短くするの多いね。てか坊主にやべえと思ってすぐ坊主にして、その髪の毛を燃やすとか、そのお祓いしてもらうとか、なんかそういうのは多いですね。つかまれてむしられる的なものは多いみたいですね。あと何かその髪の毛がなんていうか、髪の毛やっぱり引っ張られて持ってその連れてかれるっていう、なんかそういうあれがあるんですかね。髪の毛掴んで引っ張っていく、そのまあやっぱり人をその
引っ張っていくっていうイメージだとやっぱり髪の毛が楽だし強制的に持っていけるっていうなんかあれなんですかね、あるんですかね、やっぱり掴みやすいですしね、腕足掴みやすいけどその払われちゃう可能性はあるじゃないですか。で反撃食らいにくくて引っ張れそうって言ったら髪の毛ですよね。その人間をそのものすごい力がいりますけどそれは置いといてそのなんか引きずり込んでいくってなると、うん、あとなんつうの、鬼が髪の毛掴んで引っ張ってるイメージっていうんですかね。だからそういうのはなんかあるからやっぱり髪の毛があると、まあ、そういう風にされてしまう可能性があるってことで避けるためにっていうのあるんですかね。で、ジータ、じゃあちょっと山の測量を読みましょうね。で623は誤爆で625、おっちゃんロングと、自分もね髪の毛も切れよっていう話なんですけど、っていうか暑い時になぜお前は切らなかったっていうぐらい髪の毛長いですよこの暑い夏よお前なぜ切らなかったっていうぐらい長いですよ。自分前髪伸ばすと今どこまでいくかな、鼻の穴ぐらいまでいきますよ前髪伸ばすと、まっすぐぐーっと伸ばすと。で後ろの髪がねどこぐらいあるかな、まあ肩までとはさすがに言わないですけど、うん、とにかくな長いです、うん、はい、切らなきゃなりません。で髪も染め直したい、はい、というわけで、山の測量をやって終わりにしようかと思います。ちょっと待ってくださいね、飲み物飲ませてください。じゃあ山の測量をやって終わりにします。626、山岸って言葉で思い出したんだけど、ひさるきは読んじゃった後、まただったら今度読んでほしいです。ひさるき知らねえ、ひさるき何そのカタカタ4文字のブーム、日本人なんつうの、最近なんか4文字好き、最近っていうか別にこれ最近の話じゃないけど、なんだろうこの4文字、ひさるき、じゃあこれもお気に入りに入れとくか。これ長いの、これ長え、長えし読みづれ、この右端まで行っての会場やめてくんねえかな、これすげえ読みづれんだよな。別によその声出して読むとは思ってないだろうからこんな作りなんだろうけどで627、どんな髪型か想像つかんと。いや別に 前髪はまっすぐ伸ばせば鼻の穴ぐらいまで行くぐらい長いですけどっていう話してるだけで、あの鬼太郎みたいになってるわけじゃないですよ、はい、でもまあメガネかけてるんで、自分はメガネを外したらちょっとで、メガネかけてるからあのかかってる髪がまあこれぐらいの長さあってもなんとかなるっていうぐらいで、これメガネ外したら目にかかりまくるねで628がヘルメットかぶればいいんじゃねとね、さっきねカツラの話したじゃんかって話なんですよ。カツラの話したからかぶってんですよ、ちょっとある意味そういう意味ではそれも話がかぶってるわけですよ、たまたまうめえこと言えたって感じなんで、次行きますよ、山の測量これで終わり、今日3時になっちまうな、行こう、あれこれ続くんだっけ、あまあいいや続きは読まない、じゃあ行きます、山の測量、先月のことです。 A と俺は山へ測量に入りました。山の測量に行くときは最低3人で行くようにしていたんですけど、行くはずだったやつがインフルエンザで倒れて、
他に手の空いている人もいなかったんでしょうがな、いなかったんでしょうがなく2人で行くことになったわけです。でもやっぱり不安だったんで、教会を案内してくれる地元のおっさんについて測量も手伝ってくれるように頼みました。おっさんは賃金くれれば OK ということで、俺たちは3人で山に入りました。前日からの雪で山は真っ白でした。でもポールがよく見えるので測量は意外にサクサク進みました。午前中いっぱいかかって尾根のところまで測ったところを、ところでおっさんの携帯が鳴りました。おっさんはしばらく話をしていましたが、通話を終えると急に用事ができたので降りると言い出したのです。おいおいって思ったんですけど、あとは小道に沿って土地の教会屋からそこを測っていけばいいからって言われて、小道沿いだったから大丈夫かもな、まあしゃあないかみたいなムードで、結局 A と俺の2人で続きをやることになりました。ところがおっさんと別れてすぐ急に空が曇ってきて天候が怪しくなってきました。このまま雪になるとやばいよなぁなんて言いながら、 A と俺は早く済まそうと思ってペースを上げました。ところで俺らの会社では山の測量をするのにポケットコンパスって呼ばれている器具を使っています。方位磁石の上に小さな望遠鏡がついていて、それを向けた方向の方位や高低角が分かるようになっています。軽くて丈夫で扱いが簡単なので山の測量にはもってこいなんです。俺はコンパスを水平に据え、ポールを持って立っている A の方に望遠鏡を向けて覗きました。雪に覆われた地面と使用に雪を抱えた木立ちが見えますが、ポールも A の姿も見えません。少し望遠鏡を動かすとロン毛の頭が見えたので、次にポールを探してメモリを読むためにピントを合わせました。あれ？ピントが合うと俺はおかしなことに気づきました。 俺たちはヘルメットをかぶって測量をしていたのですが、 A はなぜかメットを脱いでいて後ろを向いています。それに A の髪の毛は茶髪だったはずなのに、今見えているのは真っ黒な髪です。おかしいな。望遠鏡から目を上げると A がメットをかぶりこっちを向いて立っているのが見えましたが、そのすぐ後ろの木立の隙間に人の姿が見えます。もう一度望遠鏡を覗いて少し動かしてみました。女がいました。立ち地に寄りかかるように後ろ向きで立っています。白っぽい服を着ていて、黒い髪が肩を覆っていました。こんな雪山に？なんで女？俺はゾッとして望遠鏡から目を離しました。おいと A が俺の方に声をかけてきました。するとそれが合図だったかのように、女は斜面を下って木立の中に消えてしまいました。何やってんすか、早押してくださいよ。 A のその声で俺は我に返りました。コンパスを読んで野鳥に記入した後、俺は小走りで A のそばに行って尋ねました。今お前の後ろに女立っとったぞ、気づいてたか。まだそんなこと言うてやめてくださいよ。笑いながらそんなことを言っていた A も、俺が真剣だと分かると、マジっすか、いや全然分かりませんでしたわと表情がこわばりました。 A と俺は改めて木立の方を探りましたが、木と雪が見えるばかりで女の姿はありません。登山してるやつとちゃうんですか。いやそんな風には見えんかった。そこで俺は気づきました。あの女はこの雪山で一人で荷物も持たず、おまけに半袖の服を着ていたんです。それほんまにやばいんじゃないですか、着ぐるい女とか。 A はかなり怯えていました。俺もビビってしまい、いても立ってもいられない心持ちでした。そんなことをしているうちに周囲はだんだん暗くなって、とうとう雪が降ってきました。早終わらして山下ろ、こらやばいわ。俺たちは慌てて測量作業を再開しました。天候はどんどん悪化して吹雪のようになってきました。 ポールを持って立っている A の姿も見にくいし、あっという間に降り積もる雪で小道も分かりづらくなってきました。携帯も圏外になっていました。俺は焦ってきて、一刻も早く山を降りたい一心でコンパスを据え付けました。レベルもろくに取らずに A の方に望遠鏡を向けようとしてそっちを見ました。するとさっきの女が A のすぐ後ろに立っていました。今度は前を向いているようですが、吹雪のせいでよく見えません。 A は気づいていないのがいないのか、じっと立っていました。
おい、
俺が声をかけても A は動こうとしません。すると女の方が動くのが見えました。慌てて望遠鏡をそっちに向けてビビりながら覗くと、女は目を閉じて A の後ろ髪をつかみ、後ろから耳元に口を寄せていました。何事か囁いているような感じです。 A は逃げようともしないでじっとうつむいていました。女はそんな A に囁き続けています。俺は恐ろしくなってガクガク震えながらその場に立ち尽くしていました。やがて女は A のそばを離れ、雪の斜面を降り始めました。すると A もその後を追うように立ち木の中へ入っていきます。
おい A、何してるんや、戻れ、早戻ってこい。
しかし A はそんな俺の声を無視して吹雪の中、女の後を追いかけていきました。俺は測量の道具を放り出して後を追いました。A はよろよろと木立の中を進んでいます。
やばいって、マジで遭難するぞ。
このままでは自分もやばい、本気でそう思いました。逃げ出したいという気持ちが爆発しそうでした。周囲は吹雪で真っ白です。それでもなんとか A に近づきました。
A、 A、 しっかりせえ、死んでまうぞ。
すると A がこっちを振り向きました。A はうつろな目であらぬ方向を見ていました。そして全く意味のわからない言葉で叫び出しました。
出る。
口が見たこともないくらい思いっきり開いてました。本気で下顎が胸につくくらい、舌が垂れ下がり口の端が裂けて血が出ていました。あれは完全に顎が外れていたと思います。そんな格好で今度は俺の方に向かってきました。それが限界でした。俺は A も測量の道具も何もかも放り出して無我夢中で山を下りました。車のところまで戻ると携帯の電波が届くところまで走って会社と警察に電話しました。やがて捜索隊が山に入り、俺は事情聴取されました。最初はあの女のことをどう説明したらよいのか悩みましたが、結局見たままのことを話しました。警察は淡々と調書を取っていました。ただ A に女が何を囁いていたというところは繰り返し質問されました。翌々日遺体が一つ見つかりました。白い夏服に黒髪、俺が見たあの女の特徴に一致していました。俺は警察に呼ばれてあの時の状況についてまた説明させられました。その時に警察の人からその遺体についていろいろと聞かされました。女の身元はすぐに分かったそうです。去年の夏に何十キロも離れた町で行方不明になっていた女の人でした。ただなぜあんな山の中にいたのかは分からないということでした。俺はあの時のことはもう忘れたいと思っていたので、そんなことはどうでもええと思って聞いていました。けれど一つ気になることがありました。女の遺体を調べたところ、両目にひどい損傷があったそうです。俺は A のやつそんなことをしたのかと思いましたが、どうも違ったみたいで、その傷は随分古いものだったようです。目は全然見えんかったはずや。警察の人はそう言いました。結局 A の行方は今でも分かっていません。残された家族のことを考えると A には生きていてほしいとは思いますが、あの時のことを思い出すと正直なところ、もう俺は A に会いたくありません。ただなんとなく嫌な予感がするので、先週髪を切って坊主にしました。
以上。山の測量っていう話でした。んで、ジータレ強み629、山の測量読んでくれてありがとう。髪は 青黒く染めたら似合いそうと。青か、青黒くか。普通に自分茶髪まで、うん、まあ、茶の弱い茶髪ですね自分黒の方が多いですけど、うん、色の強みといったら、うん、だけど一応茶髪です。で630、鼻の穴に毛先を入れちゃってるんですね。そんな髪型してたらくしゃみばっかり出ませんかと。鼻の穴に毛先を入れちゃってる、何が起きてんですか。なんでそんな、なんかあのカイゼルヒゲじゃねえや、なんか三国志に出てきそうなヒゲみたいになっちゃってるんですかそれ。で631、 A のすぐ後ろに女の幽霊が立ってささやいてるって、距離を置くようになった理由に同じような感じのところあったねと、うん、ブツブツ言ってる。で行くなっつってんのに行っちゃう、何なんだろうね。なんか言ってんだけど聞こえない、でもなんか言ってるね。でなんだろう、女の幽霊は別にショートカットが出てきてもいいと思うのに、基本的に昔の何なんだろうな、 黒髪で長い人が多いんですね。うん、で白いもの着てるのが多いんですね。なんとなく結構傾向として白多いですね。でわけわかんない形だけっていう時は当然黒で出てきて、うん、男だと特に色っていうのは、なんか黒いイメージだけど、あんまり青とかね、さすがに黄色とかそんな色では出てこないですね。白か黒なんですかねやっぱり多いのは。あと赤か、うん。で、632、まさかもう白髪隠しと。いやー自分ね、いや確かにね、あのなんだろう、白髪妙にあの早めに白髪が出てくる人っていますよね、うん、いるんだけど、自分はね、まあありがたいことに、ありがたいことにっていうのかな、うん、白髪はねあのないですよ真面目な話こんぐらいの年になるとさ、普通に白髪出てくる人とかいるんだよね、その知り合いでも。そうだから自分は別に白髪隠しとかじゃないですけどね、はい、で、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。もう読んだね頑張って俺、はい、教えていただいたこの呪われる話、危険な話、自己責任系のはほとんど読みました。全部ではないですけど、はい、これで、だから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28読んだのかな、28は。ということで自分が読んだ、のが28読んだってことは2415話ぐらいなんですかね、だいたい今まで読んだやつでカウントしてるやつだと。これで2415話目が終わったということですかね、だいたい。で、あ、まだジータありましたね。633、おっちゃんの若々しい顔が見てみたいと。若々しい顔、なんじゃそりゃ、どういうこと。まあおっちゃんじゃないんですけど。で634、男の幽霊は軍服か背広姿が多いんじゃないと。背広姿はあんまり自分記憶にないですけどね。軍服パターンっていうのはあると思うんですけど、背広っていうのはちょっとわかんないですけどね、はい。でまあこの辺で終わりたいと思います。それで録音ファイルは、まあ配信中にも言ったんですけど、 アップしたいと思います。それで、なんだ、本アブか、本当に危ないところを見つけてしまったもうリクがあったので一緒にアップしたいと思います。もしよかったら落として聞いてみておくんなまして。今日は3時間半を超えてますね。なので80メガも音だけであるんですけど、まあそれでもいいという方は、落として聞いてみておくんなましということで、3時になっちゃいました、はい。で、636がシルバーウィークはカレンダー通り休日あるのあるんだったら配信しまくりだねって書いてあるんですけど、別にしまくらないんですけど、ね、おっちゃんおつって635、まあおっちゃんじゃないんですけど、ありがとうございます。で、637がそんだけ読んでて呪われないのと。もうだってさ、カウントしてるだけでそれだけあって、俺カウントしてないのもあったら多分2500話ぐらいは多分読んでるよ俺。呪われないっていうか、自分が多分霊感とかそういう風なのがないし、周りにもそういう風な人がいないからだと思うんですけど、いたら何か言われてるかもしれないね、もしかしたらね。で、638、背広だと自殺者とかかなと。あ、自殺者ね。自殺者だとどうし、なんつうの、別に背広、うん、なんだろう、パターンがいろいろある気がする。ただ普段着っていう、まあ、ひっくるめてっていう感じするけどね。で、639、もっとと、もっとじゃねえし、今日多いって、てか録音聞いてっていう、あともし聞いてなかったら過去配信アップするんで、それ聞いてっていうぐらいですよ。で、640、前に体に傷跡できたとか言ってたじゃんと、ああ、体に傷跡ね、言ったような気がしますね。まあ、それかね、呪いは。うん、てか、そんなに別に強烈な傷跡が何かできるとか、そんなないんですけど、はい。まあそういうわけで、どういうわけかし分かんないですけど、はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。こんな時間にもかかわらず多くの人に聞いていただいて非常にありがたかったです。またですね、多分なんだっけ、なんとか道草、あ、お邪魔道草か、ひさる木だねって書いてあるけど、その両方を多分やるんじゃねえかと思うんですけど、次回は、はい、やると思うんで、まあ、もしタイミングがあったら聞いていただければありがてえなということで。で、642が、おくんなましいと。なんだろう、自分言うんですけどね。録音、もしよかったら聞いてみて、おくんなましと。はい、じゃあ、そういうわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは、ありがとうございました。おやすみなさい。それじゃあ、バイバイ。